2回目の登場ですね。
はい、こんにちは、バスケです。
はい。なんか前回出た時に勝手に出禁になるっていう事態が発生したんでね。
俺のせい、俺っていうかなんか、Mac mini が出たらまた出てくださいっていう、なんか限定付きでリクエストされたんで、ああ、それが出るまで出ちゃいけないのか。
謎のツッコミが入りましたけど、まあでも実はね、そう先月、10月に1回やろうとしたんですけど、ちょっとスケジュール合わなかったのと、
うん、
あと多分 Mac イベントがありそうだから出るかもしれないですねって言ってたんですよね。
すごいね。俺はあの時点でないと思ってたから。
マジっすか。
うん。あれ、これまた無策で俺は行くのかなとか思ってたんだけど。
うんうん。
まあ無事ありましたね。
そうなんですよ。先週っていうか今週っていうか。
うん。
月曜日？火曜日？
火曜日。
火曜日ですね。はい。
いや、久々に心待ちにした発表会でしたね。
うん。しかもちょっと時間が早かったんでね。起きたらもう半分くらい終わってましたけど。
あ、本当？俺はちゃんと聞いてたんだけど、うん、後半、娘幼稚園に連れてくるのに8時に出なくちゃいけなくて、そこから聞けなかった。
そっか。
なんかね、モバイルで、Apple TV で見てたのね。
うん。
だからモバイルで見れるのかなと思って、ささっと探したんだけど見つからなくて、結局もう帰ってきた時には終わってた。
最近はでもあれですよね、Apple TV とかサファリだけじゃなくて、
うん、
Chrome とかでも見れるしね。
そうだよね。なんか前回 Twitter でも実況してたよね。
あ、WWDC の時そうだったんですか ね。
Twitter の方がなんか10秒ぐらい早いっていう。
そうそう。まあじゃあイベントの順番に話していった方がいいですかね。
そうですね。
まあ僕先週のエピソードでは、あんまり期待値を上げないために、
うん、
iPad のがメインで Mac はさらっと話すだけじゃないですかねって言ってたんですけど、
うん、
まあ見事に裏切られたっていうか、結構 Mac の話もガンガン話したっていう感じでね。
そうね。まあただ、まあ現実的にはメインイベントは iPad だったよね。
まあ確かに。
うん。
まあ、最後ですからね。
まあささっと終わらそうよって感じで、まずバンバン発表されて。感動してる暇がねえって感じだよね
最初になんか Mac を使っているクリエイティブな人たちを紹介する動画とかいうのを流してたじゃないですか。
うん。
なんか最近あれよくテレビの CM とかでも見るけど、
うん、
あれ出てくる人たちが使ってる Mac みんな古いっていう。
え、そう？
そう、
普通に最新版を使ってるもんだと思ってたけど、 Mac Pro とか MacBook Pro とか、
うん、っていう人もいるんですけど、ほとんどの人はアップルロゴがこう光り輝いてるやつを使ってるんで、あれはちょっと古いやつなのかなっていうふうに思ったんですよね。
え、ごめんごめん。今光ってないの？
あ、新しいやつは光んないですよ。
嘘？え、それって、あれだけじゃないの？なんつうの？スペースグレーだけ光らないもんだと思ってたけど。
いや、そんなのないですね。
あ、そうなの？
12 インチだけでもないし、そう、MacBook Pro は新しいやつこの間会社で買ったんですけど、光んないですね。
そう。俺の Mac mini も光ってはないけどね。
Mac mini 光る場所ないですけどね。
天板が。そうか、俺そんなに離れてんのか。最新版買ったのは12インチで、12インチの前のやつで、光ってないなとは思ってたんだけど、12インチだからだと思ってたんだ。ああ、やっぱ安いだけあるなと思ってたんだけど。
そうそう。新しいやつはね、プロでも光ってないですよ。
あ、そうなの。
うん。
あ、じゃあ、みんな光ってるね。確かに。
そう。だから、ちょっとみんな古いやつを使ってるなっていうのは思いましたけど。
うん。
なんか、あれに出てくる人の一人が、ビックリマンチョコのシール貼ってるやつがあって。
ビックリマンチョコって確か、いや、こっちでも人気なんじゃなかったの？あのシールは。
そうなんですかね。
俺、それは聞いたことあるぜ。
うん。あれはどういう、なんていうか、モデルなんだろうなと思って。
あれがだから今のなんつうの、マックに、シール貼りまくる文化の最初なんじゃないの？
はい、いや、マジっすか。
知らないけどさ。俺もその世代でもねえからさ。
あれが発祥だったんだ。
すごいよね。会社のマシンだろうとなんだろうと貼りまくるからね。
あ、僕も昔は貼ってましたね、初期の頃は。
うん。
で、いつからか、前の会社の時は使い終わったら返さなきゃいけなくて、で、会社に返すときに剥がして掃除するのめんどくさいと思ったから、貼んなくなったんですけど、今になってからはもらえるんだけど別に貼ることもないなと思って。
そうね。
うん、貼ってないけど。
なんかね、これっていうのやつがないんだよね。俺だから一時期はビールの、 この辺ブリュワリーたくさんあるじゃん。
うん。
だからビールシリーズとかなんか適当に決めてやってたんだけど、まあ、すぐ飽きるんだよね。というわけで、あ、でも、俺のにも一枚を貼ってあったら、貼らないとわかんないんだよね。っていうのが最初かな。
目印として貼りたいっていうのはありますけどね。
うん。
うん。
そっか、俺あの、だから光ってるアップマークの周りをみんななんかさ、いろいろシールで工夫してるじゃない？
うん。
リンゴを食べてる写真、あのシールとかさ。
ありますね。
だから、まだ光ってるもんだと思い込んでたら。
もう新しいやつは光んないですよ。
ですか。で、最新の話しましょうよ。
ええ。まあ、まず MacBook Air ですけどね。
うん。これは妥当としか言いようがない、あれだね。
うん。でも MacBook Air だけど、MacBook Pro と、まあ、限りなく近いというか。
そうね。あそこはタッチバー抜いたらこのぐらいの値段かねっていう。まあ、それはないか。MacBook の安いやつからさらに安いんだよね。あ、まあ、MacBook Pro の13インチから、立場なしよりも安いわけだから。
そうですね。まあ CPU とかのクラスはやっぱ一つ違うんじゃないですか。
でも、MacBook Pro の下のやつは i5 でしょ？
うん、i5。
そうなんだ。Air の、俺の選択肢に入らなかった、もう一番の問題はもう i5 固定っていうところがね。
i5 がいいんですか？
i5、違う、i5 に固定されてるから。
ああ。
やっぱ、ね、コア数はあれでも、ハイパースレッドが効かないと、ビルドには効いてこねえから。
そうですね。
うん。なので、エアーは選択肢から外れたんだけどね。
まあ、エアーずっと売ってましたからね、でもね。
いいんじゃないの？これは悪くないチョイスじゃないの？
いや、そう思いますけど、
うん。
やっぱりエアーを買う人っていうのは、学生とかで、
うん。
あの、課題やるのに使うとか。
うん。
で、MacBook Air って、999ドルだったかな。
前はね。
まあ安いですよね。うん。で、USB-A と SD カードついてて。
うん。
まあ結構、バーサタイルっていうか万能な感じのデバイスなんで。まあそこが人気だったと思うんですけど。
1400ドルだよね、今度はね。1399ドル。
高い方がそうですね。一番安い方は1199じゃないかな。
そっか。
だから200ドル上がってますけどね。だからまあ、あの、すごい順調なアップグレードっていうか、レティナになって USB-C になってっていう意味ではいいですけど、まあ値段が上がるのはこの廉価版というか初めて買う Mac としてはちょっとあまり良くない。
そうね。
うん、
Mac mini もそんなに結局、まあ値段も下がる方向ではなかったし、あとで言うけど、だからまあそういう方向なんだよ。
まああの値段が安くなるっていうことはないっていうね。
うん。
まあ物価も上がってますからね。
ね。売れ残ったら安くしてあげるっていうぐらいかな。
ああ、前のモデルは安く買えますよっていう。うん。
ないね。エアーはあんま話すことがないね、やっぱね。
まあでもどうですか、このタッチ ID だけ載せるっていうのは。
うん。それはいい方向じゃない？
いいっすよね。
うん。
MacBook Pro にも欲しいっすよね、来年の。
ここっていうのは実際使いやすいの？そのタッチバーでこの位置についてるわけじゃない？
ええ、
俺、あんまり日常で使ってねえから、この位置って分かりづらいんだけど。
そうですね。まあ、今持ってる MacBook のパワーキーのところが、
うん。
パワー兼用タッチ ID だと思っていただければいいですけどね。
まあ、そっか。起動時の時だけだから、ここでいいのか。なんか Windows とかだと、なんか右の、なんだろう、Mac だとコマンドキーがある、右の、スペースバーの右あたりにあるのが多くて。
ええ。
そっちの方がいいんじゃねえのと思ってたんだけど、まあ、確かにね。普段、起動した後は使うことないからね、あんまね。
そうですね。僕は会社で、あの、外部キーボードと外部ディスプレイ使ってるんで、あまり使うことがないですけど。
あ、そうか。そうか。
まあでもさすがにクラムシェルに使う、すると、まあ画面1個少なくなっちゃうし、タッチ ID も使えない、タッチバーも使えないんで、一応クラムシェルじゃないモードで会社では使ってますけど。
でもキーボードは使ってないでしょ？
うん、キーボードは使ってないです。だから、会社来たら、あの、画面をパッとこう開いて、
うん、
で、タッチバーに指を置いて、で、そっから先はずっとキーボード使わないっていう感じですね。
タッチ ID も相当あれだよね。使い物になってないね、それだったらね、きっとね。
うん。まあでも、そうですね。あとたまにそのワンパスワードとかアンロックするときに、タッチ ID でできるけど、いちいち手を伸ばさないといけないんで、ちょっとだるいですね。
タッチ ID はさ、 タッチ ID じゃねえや、タッチバー自体さ、実は MacBook にこうやって標準でついてるもんじゃなくて、外部アクセサリーとして USB で繋がったりしたら、うん、なんかまあ使い手があるような気がするんだよね。
本当はそうですね。
うん。
だけど本体についてないと、セキュリティ的なタンパリングを避けるっていうのが難しいんじゃないですかね。
ああ、そうか。タッチ ID 的にはね。いや、いいんだよ。もう俺、だからあそこにタッチ ID 埋め込まなくてもいいと思ってるからさ。タッチ、外部スクリーン&入力機器としての、ミニ液晶パネルとしての、タッチバー。
タッチバーの方ですね。うん。
うん。タッチバーとして、外部機器として、どこにでも置けたら、例えばデバッグの時にそこにさ、デバッグ用のボタンを、ステップ、ステップ、ステップ、ステップとかいうのもさ、よく売ってるじゃない。Windows とかで使ってる人多いんだけど、
うん、
デバッグ専用のファンクションキーだけ抜き出したようなキーボードってのは売ってるのよね。
うん。
そういうののカスタマイズできる版としてはさ、あれ需要ない？あ、そう。
いや、あ、どうなんですかね。
うん、いかんだ。Windows 文化に毒されてきたな、俺も。
まあね。まあでも来年以降の MacBook Pro で多分、
うん、
タッチバーなし、タッチ ID ありっていうのが出るんじゃないかっていう期待が持てますね、これで。
そうね。あ、一応、安いエアーは継続して販売中なんだ。
そうみたいです。なんか一応ストアに行くとまだ売ってますね。
うん。
うん。
じゃあまあ、お金ない人はこれ買ってってことで。
まあね。
学生そういえば2割引きなんだって。
あ、全体ですか。
うん。
うん、
うちの奥さんが最近 ESL に行っててさ、学生証、ESL ってこっちの無料でやってる英会話スクール？
ええ。
イングリッシュアーズセカンドラングイチかな？で、それの学生証でアップルスター行くと2割引きになるっていう噂を聞きつけてきたらしくて、さっき聞いたんで、え、マジ？って思ってんだけど、でもなんか似たような話聞いた覚えがあるんで。
まああるかもしれないですね。
うん。したら、2割引きで買えんだったら学生さんはそれでいいんじゃないの？
確かにね。
でかいよね、2割引きね。
うん。ツイッターでありますけど、そう、CPU のシリーズは MacBook Pro とはやっぱ違うんでね。
うん。
いわゆるバスケさんが使ってる12インチのシリーズと同じってことだから。
うん、そうだよね。
まあ、馬力的にはちょっと弱いんですけどね。
まあ、それでも、8世代目でしょ？
うん。
コア数は増えてるし。まあ、それ、あ、いや、増えてねえか。あ、増えたよね。4コアまでいけんだよね。
で、まあ、バッテリーライフも結構、10時間ぐらい？
もう、でも、ともかく、名前がよくわかんなくなってきてるよね。エアたるゆえんはなんだっつうね。
確かに。見た目もあんま変わんないし。
うん。
区別しづらくなってますね。
そうですな。でさ、用意してた資料に、サーフェスラップトップの話を書いておいたんだけど。
ほうほう。
多分普通に対抗馬となるのはサーフェスラップトップ2なのかなと、
うん、
重さもねほぼ変わらずで、まあ画面が、全面タッチパネルに、あとなんだタッチ入力可能になってるんで、まあ、それで i5 で8ギガ256ギガで、1299だから、まあまあ同じ値段帯だよね、
うん、
でね、今ちょっとラップトップの買い替え悩んでたんで、一応エアーも真剣に考えて、3秒ぐらい考えてみたんだけど。
3秒、
うん、やっぱないな。まあさっき言った理由でないんだけど、じゃあ、そうするとサーフェスラップトップ2かなと。
ほうほう、
これは i7 までいけんだよね。
うん、
i7 16GB512GB で1979。
うん、
あ、2199か。まあ妥当かな。
サーフェスラップトップって、サーフェスブックと違うんでしたっけ？
サーフェスブックは画面が分割できるやつでしょ。
そうですよね。
ラップトップはね、もうその廉価版で、学生向けになんか出したんで、最初に。
うん。
で、Windows 10S っていうのが入ってて、で、まあそれは後に、今は Windows 10普通のになってて、Windows 10S っていうのはもうなんか、なんだろうね、アットイーズみたいな、普通の Windows よりもっと限定されてるんだけど、
うん、
まあ誰も使ってないのかな。Windows Store アプリしか使えない限定版 Windows みたいなやつ。だからまあ学生が使うにはいいんではないのかっていうことでやったみたいなんだけど、
うん。
詳しくはよくわかんないんだけど。まあ、それはどうでもよくて、まあ、いいところはそれは Windows 10 Pro とかには変えられるし。
ああ。
でも、出来がすごいいいのよ。こいつが。触ってみるとわかるけど。
ハードウェア的なところですか？
そうそうそう。あの、使い勝手としての。持ち味、触り心地。まあ、中の、それは CPU の性能とか、他の、周りのもんと一緒なんだけど、キーボードの感じとかもね、すげえいいしね。まあ、これかなって思いつつ、2100ドルって出た時に、まあ、ラップトップ今いらねえなっていうのに結論でした。これはないな。そういうわけで今と何も、エアーも買わなければ、ラップトップ2も買わないと。
あ、そうですか。
うん。
まあ、PC か Mac かっていうのは大きい選択肢ですけど。
確かに、でも俺にあんまだんだん、どっちでも良くなってはきたんだけどね。
あ、そうですか。
うん。キーボードショートカット、未だに慣れない時はあるけど、まあ、そういうもんかなって思っちゃってるかな。
あ、そうですか。
うん。それ以外に関してはあんまりね、どっちでも使える体にはなってきたわ。ようやく1年半、2年ぐらい経って。
まあ、そんな MacBook Air ですけどね。
はい。
ええー。どうなんでしょうかね。まあ、学生さんとか、どうだろうな。うちの奥さん、MacBook Air の1個前のやつをずーっと使ってて。
1個前 ?12 年
そんなもんかな。12年とか11年とかのやつ。
うんうん。
うん。で、去年、MacBook Pro の13インチの一番安いやつ、タッチバーないやつを買ったんですよ。もしこの MacBook Air が去年でしたらそっち買ったかもしれないですけどね。
そうだね。だからほぼその立ち位置と変わんないんだよね。重さもなんか200グラム？そんなもんだよね。違い。200グラムもなかったか。
あの、プロと比較しですか？
うん。そんなに変わんなかったしね。
そんなにこうヘビーウェイトな、
うん、
その CPU で必要なことをするわけでもないし。まあ、ブラウジングと、できればいいし、みたいなね、
うん。
で、最初はその USB-C うざいだろうなと思ってたんですけど、まあ正直そんな普通使いする人は USB とかいらないんですよね。
そうだよね。
年に一回その何、外部のドライブつないで写真バックアップするとか、
うん、
それぐらいかな、ほとんどやるのは。
ほとんどね。まあ、あの既存の資産とかがなければ、まあほぼ関係ないしね。
そうそう。僕とかみたいにこう、いや、マイクがとか言ってるのは、まあ、完全に。
電源容量がとかさ。
そうそう、ドングルがとか言ってるのは、まあ、ちょっと違うんですよね、対象がね。まあ、でもこれ2個ありますから、あの、USB-C が。
本当はそういう人向けなんだけどね、2はね。あの、で、過渡期だから今一番俺たちが混乱してるけど、本当は俺たちすごい恩恵はこう被れる人たちなんだよね。
うん、うん。
これはだからまあ、アップルがシフトしてるのはいいことだよ、やっぱり。
マスクさんの12インチの MacBook は USB-C1 個しかないでしょ？
そうなのよ。
あれって2個になったんでしたっけ？新しいやつは。なってないですよね。
1個のはずよ。
うん。
それがもう12インチの矜持でしょ。もう、そこを捨てたら多分12インチ名乗れない
から。いやー、でもさすがには厳しいっすよね。ドングルないと、で、充電しながらマイクとか使えないし。
そうなんよ。iPad を外部モニターにするルナディスプレイっていうのがあってさ、
うん、
それをつなぐと、いけんだけど、あの、ハブ経由だとなんかうまくいかなくて、そうすると電源との戦いになっちゃって。なんだろう、ハブがいけねえのかな？もっとシンプルなハブにすればいいのかな？
僕も会社であの、新しい MacBook Pro 15インチにして、
うん、
で、充電するのと、あとディスプレイつなぐのと、あと外部キーボードを使ってるから、あドングル使ってるんですよ、Apple の。
うんうん、
だ見た目すごいアグリーなんですけど、実はそのミーティングとかに行くときに MacBook Pro 持って行って戻ってくるわけですけど、ドングルだけ挿せば、その電源と外部ディスプレイとキーボードをいっぺんに抜き差しできるんで。
そうね。
今までだと3個挿さなきゃいけなかったから。
うん。
まあドングル見た目かっこ悪いけど、まあこれはこれで便利かなっていう最近ちょっと思い始めてますね。
そうね。
うん。
まあ早いっていうのも大事だよね、あとね。
スピードっすか。
うん。ハブ経由で 3.1 なんていうのつな、3.1 ボリューム2台つなぐと、まあすごい早いよね。直接やってくれてんのか。
あの、充電とかですか？あとスピード？データのスピード？
データのスピード。
うん。
まあ、いいよ。いろいろとアップデートしなくちゃいけないのは、環境もしていけってことだから。
ええ。
使えないなら買い替えようって。 どんどん進んでいこう。うん。じゃあ次行こうよ、次。
次ね。Mac mini ですか。
Mac mini ですね。いやー、出ましたね。
Mac mini でもちゃんとこう、ティム・クックも MacBook Air ともう一つ小さい Mac。
うん。
忘れてませんかみたいな。
忘れてねえよ。ってます忘れてたのお前らだろって言いたい。
本当そうだよね。
ね。まあよく出してくれましたよ。
ええー。これは、なんというか、どういうアップデートですかね。
まあ順当でしょう。本当に最新のスペックにして、まあ最新つってもね。もうインテルも9世代目が出たばっかだから、それが入るはずはないから、まあそういう意味ではスペック、最新スペック、まあ順当なところなんじゃないですかね。
ええ。
ちゃんと8700、i9 にしても、i7 もちゃんと正しい8700が乗ってるし、乗ってるようだし。
エントリーモデルは i3 なんですよね。
i3 なのかな？ごめん、そこあんま見てないんだ。
まあ多分、エントリーモデルは気にせず、マシマシにしたらどうなるかっていう計算をしてると思いますけど。う
ん、まあ、それにしてもあんまシンプルだよね。そっか、一番下があるんだよね。i3、i5、i7 か。
はい。
どっちも i7 に変えられるんですよだよね。なので。
これの一個前のモデルは、デュアルコアしかなかったはず。
うん。当時
まだ4コアのやつが、そう、その前はあったんだけど、この前のアップデートの時に4コアなくなって、
うん、
で、今回また4コア復活、6コアもできるっていうね。
ね。いいよね。で、メモリーが自分で変えられる唯一の Mac。あ、唯一でもないか。Mac Pro があるのか。
そうですね。ただ、まあ自分で変えられるかどうかは書いてなくて、まあアップグレーダブルとは書いてあるんで。
うん。これはどう考えても変えられるでしょ。
開ければね。自分で開ければね。
これ開けるの簡単だからね、ミニはね。俺も何度ミニ開けたことかも。
まあ簡単の定義によりますけど、まあ難しくはないですね。
ああ、確かにね。取り出すの大変だったりね、するよね。ケースがちっちゃいからね。
そうそう。昔の iMac とかはさ、メモリ挿すところがパカって自分で開けられて挿すだけじゃないですか。
それよりははるかに難しいね。
そうそう。
いや、でも変えられるだけさ、もう、どんな困難でも乗り越えるよ。
でもあれですよね。T2 チップが乗って、
うん、
SSD コントローラーがつくんで、SSD の換装は自分ではできない。
SSD はオンボードだったでしょ、確か。
うん。
だからもうこれは無理だね。
昔のやつはね、ハードディスクモデル買って、自分で SSD に換装してっての僕も何回かやりましたけど。うん。
俺結局さらに、また普通に HDD に戻して、大容量にしてって、なんかともかく、いろいろ変えた結果、最終的に Mac mini 筐体を振るとなんかコロコロって音が鳴る。どっかに一本忘れたなっていう。それより上げてないんだけどね。
僕はずっとハードドライブで使ってたらもう、遅くて遅くて使い物になんなくなって、まあ多分ディスクが死んでたと思うんですけどね。
熱がすごいよね、ハードディスクだとね。
そうそう。音もすごいし、うるさいし。
うん。
っていうんで、OWC の、SSD とメモリ買ってやったらすげえ快適になってっていうのが多分1年か2年ぐらい前ですね。
最近じゃん。現役感たっぷりだね。
現役ですよ、これは。それからはもう全く不満なく使えてるから、まあこれ出てもまあ待ってましたっていうよりは、まあ2年ぐらい前に出てくれれば買い替えたのになっていう感じでしかないですけど。
まあね。あ、じゃあ買い替えないんだ。
なんて言うんですかね、これ、Mac mini ってどういう人が買うかっていうことだと思うんですけど。
そうね。
一番最初の Mac mini ってやっぱ PC の人が初めて使う Mac とか、
うん、
Bring your own keyboard and display っていう感じで、今あるやつをそのまま使ってくださいみたいな感じだったと思うんですけど、今はそういう感じではないっていうか。
どういうんだろうね。いや、正直サーバーファームとかの、デモやってたじゃない？
そうですね。
何千台って。ああいう方がよっぽどしっくりくる用途になってきちゃったよね。
そうなんですよね。だからもうすでに Mac とか持ってて、レンダリング用のマシン使うとか、CI ジョブを走らせるとか。
そうなのよね。ソフトもしっかりしてきてるから、Apple も。
うん。
X コードサーバーとかきちんと走らせられるしね。オフィスに1台こんなのが静かに鎮座してれば、
僕はその iOS とか Mac とかのソフトウェア開発してないんでわかんないですけど、まあ CI とかを Mac で走らせないといけないっていう需要はあるわけですよね。
WWDC でもあの iMac Pro、ほら、出たばっかの iMac Pro 使って、同時にテストできるデバイスの UI テストとかを、デバイスのシミュレーションの UI テストを、多重化して、iMac Pro だとこんな30個ぐらい一気に走りますよ、みたいなのやってたでしょ。
うん、うん。
だそれをまあ、ヘッドレスでできるわけでしょ。
そうですよね。
台数増やせるしね。でもなんかそれって、それなのかな？まあそうなのかな。
まあ、あとはメディアセンター代わりに使う人。僕はずっとそれで使ってましたけどね。まあ、Apple TV が出てからはあんまり Mac Mini を使う用途がなくなっていますけどね。
全く同じだね。いや、だからなんか、結構普通に IT 系というかプログラマー集まって飲み会でさ、ふと家につけっぱなしの PC あるでしょうっていう話をしたら、俺だけだったのよね、その場で。え、そこで俺はかなりえっていうことになって、俺ちょっと遅れてんのかって思っちゃってさ、もうみんなクラウドに行ってんだよみたいな感じで置いてけぼりにされた気がしてね。
まあね。
今時だからやっぱ家で PC をつけっぱなしにして使ってる人は、まあ少数派になってきてんだろうね。もともと少数派だっただろうけど。
確かに。
メディアセンターっていうこともなくなるのかもしれないしな。
うん。僕はプレックスサーバーとして使ってるのと、
うん。
あとはなんか、バックアップハードドライブとか、
うん。
8テラぐらいのハードドライブつないで、そこに全部バックアップしてますけど。
8テラって、レイド？
なんだっけな、
なんか知らしてないと8テラ怖いよね。
怖い怖い。でもね、バックブレイズっていうバックアップサービスがあって、クラウドの。
うん。
それがその外付けもバックアップできるんで。
8テラバックアップクラウドにすんの？
できますね。まあ8テラ入ってないんだよ。実際はバックアップしなきゃいけないデータは1テラぐらいしかなくて、他の7テラはどうでもいいデータっていうか、
そっか。
やつなんで、それはバックアップしてないですけどね。
俺、この間まで、まあ数年間だから、7、8年、ドロボって使ってたんだけど、
ええ。
そのコントローラーが壊れてね、そうすると、コントローラー、筐体が壊れるとさ、ハードディスクが壊れるよ、直せんだけどさ、うん、筐体が壊れたらそのデータ飛んでしまってさ。
マジっすか。
うん。
あれハードディスクをこう刺すやつですよね。
そうそうそう。
何台か。
で、旧世代すぎんのか、最新版に買い替えたら、じゃあ直んのかと、まあ、買い替えるつもりもほとんどなかったんだけど、一応調べてみたところ、ハードディスクの、なんだろ、仕組みが違うので、刺しても認識しないと。初期化するぞって言われ、書いてあって。うん。死んだって。
それ積んでますね。
ねえ。まあ。
今そういうやつ、泥棒が最初だったと思うけど、今はなんだっけ。サイノロジーとか。
うん。
もう一個、QNAX とかやつだったかな。ありますね。
ねえ、ナスの文化が花開く直前だったからね。まあ、俺のやつは、そもそもナス機能もついてないやつで。まあ、だからメディアセンターとしての、iMac が、Mac Mini が必要だったんだけど。いや、あれは痛かったね。
そう、Mac Mini、省電力的な観点から言うとあんまりよろしくないですけどね。
そうね。
Mac Mini にハードドライブつないで24時間つけっぱなしにしてるっていうのは。
まあ。
まあまあ。
いやさ、放熱とかもあんじゃん。それで気になってんのがさ、この Mac Mini のページにさ、10台ぐらい並列に並べてる Mac Mini の写真がドンと載ってんだけど、これ絶対真ん中あたり壊れやすいよね。あれだって放熱に利用してるよね、天板とかね。っていうぐらい熱いじゃん。
うん、かなり熱いでしょうね。うん。
この真ん中の子かわいそうだなって思いながらね、写真は、きついっすよって言ってると思うんだよ
ね。ねえ。うちの会社もでもあるな、Mac Mini 何台か。
何使ってんの？
いや、すごいしょぼい使い方してないと思うんだけど、あれですよ。会議室の空き状況を表示したりとか、あとモニターの、メトリックスのダッシュボードとか。
まあね、会社にはそういう用途があるからね。で、HDMI だからね。
そう、それってでも、Chromecast とかでよくねっていう世界じゃないですか。
でも、Chromecast でも、だから、誰かしらの、Chromecast ってウェブ表示できんの？
できるんじゃないかな。母感がないとダメか。
なんかのホストが必要でしょ？
うん。
そう。
でも、Chromecast のアプリって基本 HTML アプリだから、なんかそういうアプリ自分で作って HTML の URL 入れたら、それをただひたすらリロードしてるみたいなのはできそうですね。
なるほど。最初のキックだけしてあげればってことか。
そうそうそう。
まあ、まあそうだよね。そしたら、それこそスマホでいいんだもんね。互換はね。
そうなんですよ。
なるほど。いや、まあいいじゃん。使いたいと思って使ってくれる人がいいんだったらさ。切ない。
でも、ポートは、新しい Mac mini、あまり減らさずに。
うん。っていうか、てんこ盛りで。
いいですよね。
素晴らしいと思いますよ。
USB-C、サンダーボルトが4つと、
うん、
USB-A が2つと、HDMI と。
HDMI もちゃんと 2.0。
うん。あと、イーサーネットもついて、10ギガにできるっていうね。
うん、iPad からついになくなったヘッドホンジャックもまだついてるしね。
ついてますね、うん。SD カードスロットなくなりましたけど、まあ。
あとなんか、オプティカルアウトがないね、そういえば。
ああ。あと、入力、あそこはだから今までのやつっていうのは、オプティカルアウトと、ヘッドホンジャックと、あとマイクが全部セットになってるコンボジャックだったんですよね。
そうだそうだ。
それがなくなったんじゃないかな。それただのヘッドホンジャックだけになったと思う。
まあね。もう、ハイクオリティ、オーディオにこだわってる人は、まあ、ここにはいないんだろうね。ラズパイで十分できるしね。
さすがに光に出力はもういらないでしょ。さすがに、先週の博郎さんがなぜか新しい PS4 Pro をレシーバーにつなぐのに光出力を使ってましたけど。
そうなんだ。
HDMI アークでいいでしょっていう結論になったんで。
そうだよね。
うん。
いや、そう思いますし。いらないと思います。なんかね、たまにチラッと見ちゃった時に目がつぶれんじゃないかって怖いしね。
あ、光ですか？
光。
うん、確かにね。昔はよく使ってましたけどね、DVI と光でね。
うん。俺AirMac、うん、違う、AirPort Express の。
ああ。
あそこから出してたね。
あるある。なんか光だと音がいいんじゃないかっていう、気がしてしまうっていうね。
ただ当時 Wi-Fi はまだ遅かったっていうね。進化を発揮したのかな、本当にって。
そうそう、AirMac Express は3台ぐらい持ってましたね。なんか知んないけど。
あれこそなくしてほしくなかったよね。
あれってでも、いや、この間ソフトウェアアップデートがあったんじゃないですか、確か。
あ、そう、まだサポーターされてんだ。
先月かな、AirPlay 2に対応したはずです。
本当？嘘？そう。それ一番のニュースじゃない？トップニュースでやってくれてもよかったと思うのに。
これファームウェアプレートあるんだっていう。
嘘、ちょっと繋いでみちゃおう。
だからあれですよ、AirMac、AirPod とか持ってたら、
うん、
AirMac Express と AirPod で真空できますよ、音楽を。
AirPod って何？
あ、AirPod じゃねえや。HomePod だ、HomePod。
ああ、Apple のスピーカー？
そうそうそう。あれと、AirMac Express を同じ iTunes からこう、音楽が送れますよ。
へえ。え、同時に流して何のメリットが？家中にトイレでも聞けるってやつ。
そうです。リビングルームとベッドルームとトイレで同じ音楽を流せるっていうね。
すごいじゃないの。いやいや、いやいや。
Mac mini ね。これでも、あ、なんかね、Mac mini と MacBook Air のアルミニウムは全部再利用を使ってるって言ってたんですけど。
そうね。100%。すごいね。なんか、去年かなんか、買収したんだよね、アップルがね。アルミ会社をね。
あ、そうなんですか。
うん。それで、そういう技術が可能になったって。
でも再利用してるのは結局あれですよね。iPhone とかのやつを使ってるんですよね、多分ね。
そうなのかな？
うん、っていう話を、なんか、見ましたけど。
え、なんで iPhone 限定なの？違うでしょ。いや、だ、
まあ、Mac とかもあるけどね。
あ、そうか。そういや、Mac って、ロボットで解体されてるのかどうかよく分かってないね。
うん。iPhone の解体するロボットはなんか紹介してましたよね。イベントで。
うん。そっか、Mac もしてんじゃねえの？してないのかな？
まあね。
手作業だったりするのかな？
どれくらいそのリサイクルに回ってくるかっていうのが。
そうだね。
数のやっぱオーダーが違うでしょ、iPhone とは。
そうだね。そう言われてみればそうだね。
まあだからわかんないですけど。
俺たちも容易にリサイクルに出さないしね、昔の。
そうなんですよね。
MacBook Air とかこの辺にゴロゴロしてるしね。
僕一個前の MacBook Pro が今はまだ回収に出してなくて。
うん。
うん。バッテリーが膨らんでるんですよ。だから、そのまま
出してあげないよ。
そう。で、Apple Store に持ってったら、
うん。
修理200ドルですって言われて。 いや、もう使わないからなと思って、使わないのに200ドル修理するのも尺だしなと思って。
え、回収に費用かかんの？
あ、それで、そうそう。もし、リサイクルするんだったら、無料で、リサイクルはしてくれると。
うん。
で、もし修理したら、200ドルで修理したら300ドルの価値があるっていうことを言われたんで。
100ドル
。まあ、じゃあ修理して下取りに出すか、それかどうしようかな、みたいな。
アップルの下取り？
そうそうです。多分アップルストアのクレジットになるのかな。
そう、そう言ってたね。
うん。まあまあ。
なんかね、なんか無駄な気がするよね。
そうなんですよ。
そこのパスが見えてんなら今100ドルくれよって思うよね。
そうそうそうなんですよね。
本当にリサイクルすんのかな？あ、リサイクルじゃねえ。その、300ドルのバリューが出るってことはそこでリセールするってことでしょ？
そうですよね。
すんのかな？
まあリセールそのままするか、もう僕のやつ結構古いやつで、2013年の MacBook Pro だから、まあリセールっていうよりは、まあさっき言ったみたいに、部品に分解して使えるやつはまた使うっていうことじゃないですか。
そんな、バッテリーが、ただバッテリーがおかしいじゃん、その話だとさ。解体作業がおかしいよ、どう考えても。
そう、それ直す必要ないですよね。
うん。
うん、
まあ300ドルのバリューがあるかどうかも本当怪しいとこだから
ね。まあでも言われたんでね、300ドルって。うん。Mac mini はじゃあ。
このね、X コードのね、Mac mini のページのベンチマークのところに Adobe Photoshop とかに並んで WebKit のコンパイルがあるんだよね。
うんうん。
俺狙い撃ちされてんなと思ってさ。そんないないでしょ、WebKit コンパイルしてる人って。
いないですね、なかなかね。
しかも 3.4 倍っていう微妙な数字っていうのがね。
他になんか使えるベンチマークがなかったんですかね。WebKit のコンパイルって。
まあ、汚いよね。なんかね、コンプレッサーとか T2 チップを使ってるやつは30倍早いとかね。まあ、汚いっていうか、まあ、それが売りなんだけどね。T2 チップ偉いよね、だからね。
T2 チップはだからセキュリティだけじゃなくて、ビデオのエンコーディングとかもですよね。
そうそうそうそう。
昔エルガトっていう会社が、今もあるというか、あったんですけど、USB ドングルをなんか挿すと、そこでビデオのエンコーディングをしてくれるっていう、すごいニッチなソフトを出していて、で、ドリキンが持ってて僕もらったんですよね、それ。で、Mac mini に挿してたんですよ。
ドングルを挿すと ?USB のスピードでってこと？
そうですね。いや、なんかね、ソフトウェアと連携してるんで、必ずしも、じゃないと思うんですけど。
なんかコアな計算だけをそこでやってるってことか。
うん、エンコーディングの一部をその、
うん、
ドングルにオフロードしてくれる USB のデバイスに。
まあ、大昔90年代とかよくね、PCI スロットに挿して、PCI スロットに挿して、エンコーディング早くするのがたくさんあったけど。
うん。
というわけで、Mac mini なんですけど。
ええ。
買わないことにしました。
Mac mini楽しみだねって言ってたわけですよね、前回ね。
そうね。
うん。
買う気は満々だったんだけど。
ええ。
で、すげえ、出た瞬間に盛り上がったんだけど、そこがピークだったね。
これ、マシマシにするといくらぐらいなんですか、Mac mini は。
これがね、2100ドルかなんかかな。
おぉ。それは60、メモリ64ギガ、6コアみたいな。
64までしなかったから、確か。まず俺、SSD1 テラいらねえから、SSD が確か512で、それで、まあ i7 の、2100だったかな。512。はい。
うん。
64欲しいもんね。でもね、64は違うわ。64にしたらもうドンと上がっちゃうんだ。だから32だ。
30… そこで妥協しちゃダメですよ、そこで。
ああ32の512ギガで2100。
はいはい。
いやー、64ギガで800ドルあったら、だってお釣り来るよ、これ普通の。アマゾンで探したら。
64ギガメモリで、SSD に2テラで、10ギガビットイーサーにすると4200ドルですね。
まず10ギガビットイーサーはいらないでしょ。で2テラもいらないじゃん。だってサンダーボルトこんなついてんだからさ。まあ、512でいいでよ。
うん、
で、まあ、64、まあな。メモリも2バンクしかないからね。32ギガ2つと考えたら、
まあ、
妥 当なのかな。まあで、まあ、で、そう考えると、妥当だけど買わねえなって、思っちゃうのよ。
ええ。
それでさ、話はリンクに書いておいた、ハッキントッシュになるんだけど、
ええ。
まあだから今までハッキントッシュ、Mac の互換の環境を PC、PC のボードで作るっていうさ、
ええ、
根拠が、やっぱ、薄かったのよ。なんせ Mac mini が古いからさ、値段直接対決できないわけだよね。
うん、
でもまあ、ようやく最新機種になって、じゃあ発見都市で最新版組んでみるとどうかってなると、まあこれがね、同じ値段だったら、まずそもそもスペックがバンバン上がって、CPU がね、8700の K になれるのね。そうすると、基本が 3.6GHz の6コア。ターボブースト 4.7GB。さらにオーバークロック可能な感じになるし、まあメモリも 64GB でこんなバカみたいな値段にならない。16GB 4枚とかで、もっと妥当な数字になるし、まあ、ストレージも 1TB にしても、同じぐらいの値段かな。$1200ぐらいで収まるのよ。
うん、
まあただし T2 チップは入ってないし、HDMI も 1.0 で、あとなんだっけ。あ、そうそう、サンダーボルトがね、ハッキントッシュは未だ鬼門で、
はいはい、
サンダーボルトのね、ホットプラグに対応してないね。だからリブートをしないといけないっていう、うわ、PC って感じな。そこが弱いんだよね。だからその辺はやっぱ全然、まあ比較ならず、Mac mini の方がよくできてるんだけどね。まあいかんせん、さっき散々語ったように用途がさ、もうなんかうっすらと曖昧じゃん。
そうですね。
そこにこの値段かってなるとな。もうね、さすがにどんなに待ってても一瞬で冷めちゃったね。
うん。
ミヤも買わないんでしょ？
僕はそのメディアセンターとしての使い方での Mac mini しか使ってなかったんですよね。
そうだよね。
で、今使ってるのが、確か広島さんからもらったやつなんだけど、
うん。
うん。それはすごい問題があったけど、SSD にしたら良くなって、ちょっと寿命が多分4年ぐらい伸びてしまったんで。
じゃあ広島さんが買えばいいのか。
そうね。でも、広島さんはもう使わないっていうことでくれたからさ。
そうか。
あ、でも多分ね、僕、実家に Mac mini 置いてるんですよ。
うん。
それで、バスケさんもね、いろいろその恩恵に預かってると思いますけど。
そういう用途にはいいね。うん。
そうそうそう。その Mac mini がもう古いんで、この間帰った時にエルキャピタンにアップデートしたんですけど、まあ、だいぶね、ヒーコラ言ってる感じなんで、
そうね。サポートのことを考えたら、Mac mini を、そこに鎮座させた方が、よっぽどいいよね。
うん。実家に置いた Mac mini のトラブルシュートっていうのが結構大変でね。
うん。
普段は大丈夫なんですよ。基本は SSH と、リモートデスクトップのポートを開けとけばよかったんですよね。ただ、今度ハイシエラーじゃないや。モハーベで、バックトゥーマイ Mac がなくなるでしょ。なくなったでしょ、確か。
俺、その、あれをいまいち分かってないんだけど、バックトゥーマックってなんだっけ？リモートからアクセスできる機能。
そうです、そうです。ポート開けなくても、2台の Mac 同士でリモートからログインできる。
あ、そっか。裏でエアポートがうっすらとやってたやつか。ポートのフォワーディングをしてたやつか。
うん。それがなくなったんで、まあ、代わりになんだっけ、Chrome で同じことできるから、Chrome デスクトップってやつで。
そうね。
いや、それが疑問で、その、最初にポートを開けるっていうところを、やんなきゃいけないんですよね。あ、で、この間、日本で地震あったじゃないですか。
うん。
まあ、何回かあったと思うんですけど、その時、神奈川、うちの実家神奈川なんだけど、神奈川も、停電したんですよね。一瞬。
大阪の地震？北海道の地震？
いや、神奈川です。
え？神奈川で大きな地震があったの？
ありましたね。まあ、大きいって言っても、そうでもないですけど。台風か？台風の時かな？何が分かんないけど、とりあえず停電したんですよ。
ああ、台風じゃね？なんか、あったね。関東直撃のやつね、はい
はい。そうそう。で、停電したから、で、普段の瞬電だったら、まあ、勝手に再起動するんだけど、その時は結構長い時間停電したみたいで、ルーターと Mac mini になんか、ずっとシャットダウンされてて、
うん、
で、電源入れたら、その、ポートフォワーディングとかの設定が飛んじゃったみたいなんですよね。
あら。
うん。なんで入れないっていう状態になって、実家とのビデオスカイプして、デバッグして、とりあえずリモートログインができるようにしてもらって、そっからリモートで、直すっていう。
遠隔地の 親をサポートする互助会を作りたいよね、なんかこう。なんか、から知らないさ、人に頼むより、なんか知ってる人に今日本にいいんだったらうちも頼むっつって渋谷に行ってもらってさ。こう親からすると迷惑だろうけどさ。
ええ。
なんかよっぽど安心できるよね。
まあね。
うん。
街の電気屋じゃわかんないですからね。
わかんないしね。
うん。いや、ポートを開けるっていうのがすごい大変で。
うん。
でも、Chrome デスクトップのおかげで、ポート開いてなくても、とりあえず画面は開けるようになったんで、
うん、
リモートの Mac を開いて、その、ブラウザ開いて 192.168.0.1 を開くと、ルーターの画面が出てくるっていうとこまでは、
なるほど。そう。
できるから。
とりあえず潜り込んでから、ランでやるってことか。
潜り込んで鍵は中から開けるっていう、そういう感じですね。
よっぽどのあれだよね。セキュリティホールっていうとは言わないけどさ、なんかまあすごい穴だよね。
そうそう。いやなんで Mac Mini はそうですね。それが壊れたら多分あと寿命2年ぐらいだと思うから。
まあそういう意味で製品が継続されたっていうことをまずは喜び。
あ本当ですね。
今は生還と。
そんな感じですね。
うん。いやもうマジでさ、ハッキントッシュこの機に組み立てて今日を迎えようかなとか思っちゃったんだけどさ。ここね、新しいのがあるよって言おうとしたんだけどさ。まあそこまでしてじゃあ組むかっつって、同じこと、さっきの MacBook Air と同じ話になってさ。
うん。
いやいや、今いらねえなって。ここで実現できる機能はなんか全部あるからな。そうなんだよね。
まあそのハッキントッシュをやるモチベーションっていうのが、Mac、は高いから安くやりたいっていうのが一つと、あとはその MacBook とか Mac Mini とか Mac Pro とかがなかなかアップデートされないんで、
うん、
その新しいインテルのやつとかを使おうと思ったらそうするしかないっていう、そういう二つが多分あったと思うんですけど、まあ一応今回アップデートされたんで、
そうだね。
新しいの使いたければ高いけど、Mac で、あと Apple の正当なやつを使えばいいっていう、そういうのはあるわけじゃないですか。
貢献しないといけないしね。いやまあそれもあんだけど、ハッキントッシュはね、本当はまあもう少し楽しみに、トラブルを楽しめる人が、こう、あれ、ここの設定だと動かないなっていうようなのを楽しむ、あれは趣味だから、それはそれでね、あんまり真面目に俺が語ってはいけないところなんだ。
うん、うん。まああとその、ライセンス的に微妙なんで、
うん、
ハッキントッシュを入れる夢を見たっていうふうにするのがいいらしいですけどね。
まあ一応、アップルは、しちゃいけないって言ってるだけで別にそこに法的根拠はないっていう風な。
法的根拠はまあないかもしれないけど。
ただ、そこの途中でプロテクトというか、それを破るのは違法だっていう。
そうね。
でも、それを作ったソフトを使うのはどうなんだという、まあまあ、そう、違法なんだろうな。
うん、まあ。
というわけで僕はやってませんからね。
そうですね。
まあいいんですけどね。
ええー。まあ、じゃあ。
すいません。というわけで買わないってことで。
Mac Mini待ってたけど、買わないっていう。
買わないです。まあ、待ってんのが楽しかったっていうことで、ありがとう。
待たせてくれてありがとうって。でも、いざ出たら買わないっていうね。
典型的なクレーマーだよね、もうね。なんで出さないんだってずっと言っててね。すいません。他で貢献しますんで。
はい。
Apple さん、すいませんね。
で、次、iPad Pro ですね。
はい。
はい。iPad Pro 持ってるんですよね、今ね。
iPad Pro はね、iPad だけはね、実はずっと買い替え続けてて、
うんうん、
常にレイティストを持ってます。
おお。今持ってるのは12、11点いくつのやつですか？
俺が10点、俺が10インチで、奥さんも11点、何部だっけ、11.9 の、初代かな。初代の iPad Pro。2代目になったんだっけ？
うーん、
同じだったと思うから。だからまあ、そう。iPad Pro です。でね、今回、俺は買い替える。
お
10インチから買い替えますよ。
どっちですか？
うん、悩んだけど、やっぱり、あれかな。何インチなんだっけ ?11 インチ
小さい方ってこと？
小さい方ですね。
うん、うん。でも、ベゼルがだいぶ小さくなってるんで。
うん。幅はほぼ変わらず、ちょっとちっちゃいぐらいで。まあ、薄くなったっていうのはね。
うんうん。
まあ、唯一、この Apple の英断を常々思っていた、もう iPad Pro にカメラいらねえんじゃねえの、背面にっていう件は、今回も留保されたんで、残念ですね。
しかもカメラバンプがありますよね。
ねえ。いや、聞いたことはある ?iPad Pro でカメラ使ってる人。
あの、観光地とかに行くと言いますよ。
あれ絶対 iPad Pro じゃないって、そういう人。
あ、プロじゃない。そうね、うん。
iPad は使ってると思うけど、まあ偏見なんだけど、そうやって観光地でうろうろする人は多分 iPad 使ってると思うから、iPad Pro にはいらないと思うんだよね。
カメラなしモデルが売ってたら買うかもしれないですね。買う人いるかもしれないですね。
うん。絶対。だってクラスルームとかでも絶対使わないでしょ?それだったらペンシルをもうバンドルしてくれた方がよっぽど実用的だと思うしね。で、バンプもなくなる。最高じゃんって思ってたんだけどね。なかった。今回もなかったね。
なんか AR のアプリとかでは使うから。
ああ、そっか。AR か。
クラスルームにはあった方がいいかもしれないですね。
そうか。いや、それこそ USB-C で別、外付けカメラでいいんじゃないのかな。
アイサイトカメラですみたいな。
本当に出っ張らせてる意味が、iPad で出っ張らせてる意味がわからないよ。100歩譲って、あの、iPhone は許した。許しましたとしてもさ。でも iPad はってね。まあ、これはもういいですよ。しょうがないですよね。
まあ、あの、結構、作りが変わってますよね。その、なんていうの?エンクロージャーが昔の iPhone5 とかみたいな。
そうね。
感じで。
実は大好きなデザインなんで、そこも、まあ、買い替える一つのあれなんだけど。
カメラバンプがあると、でも、その、本体と机の間に若干の隙間ができるから。
熱対策?
少し持ちやすくなるかもしれないっていう気もしますけどね。
あの、別に机とかも、なんでバンプが嫌かっていうとさ、この iPad と一緒に、例えばなんか PC 入れてると傷つくんだよね。カメラのせいで。だからもう単純にそれだけよ。だからケースつけてたりなんかしたんだけど、そのせいで重くなってなんか本末転倒で。
はいはい。
どうしようかなと思ってね。もうね。
ねえ。まあでもこれホームボタンがなくなったから、その分ベゼルが少なってっていうね。画面がまあでかくなっても、本体のサイズはでかくなってないってことですよね。
そうで。いいね。
うん、
まあ、それが、Kindle、ね、ベッドで、例えば、横になりながら本を読むときに、どう影響してくるか、これからわかるんだけどね。ベゼルがあった方が持ちやすい。
ああ。
まあ、多分大丈夫だと思うけど。
まあ、エッジとエッジディスプレイって意味では、iPhone X とかもそうですけど。
うん。
まあ、両方持っちゃってるよっていうのは、ちゃんと、ディテクトしてくれるんですよね、多分ね。
iPhone はやっぱまあ軽く片手で持てるからさ、なんとかなるけど、iPad それなりにやっぱりね、あの、手でホールドしないとっていう親指がどうしても画面上には来るよね。
うん。
どう思ってもね、片手で持つとね。
そうか、タッチ ID もなくなるのか。そうするとね、フェイス ID になってってことですよね。
どうなんだろうね。個人的に、今のところ個人的には、あの、iPad サイズだと、あの、タッチ ID、なんでだろうね。タッチ ID の方が便利じゃねえかなって思ったことがあったんだけど、
ええ、
なんか寝てる間に理由忘れちゃったから、なんか、つらつらとそんな思いもあったんだけど、まあきっと、フェイス ID すぐ慣れるでしょう、これは。
あの、カメラの位置が決まっていて手でカバーしてしまうと、
そうね。
フェイス ID のカメラを手でカバーしてますよっていう指がピコピコって出てくるらしいですよね。で、一応その、なんだ、ランドスケープモードでも、ポートレートモードでも、縦でも横でも、反応するようになってる。
素晴らしいですね。今までそれが対応してなかったのことを知らなかったからね。
ああ。
いや、まあ iPad に関してはもう、手放しですよ。あ、手放し、散々文句言ったけどさ。いや、買うからね。
カメラバンプに関しては文句ありと。
うん。今、iPad は買うから正当な文句ね。
ヘッドホンがなくなったんですよね。確かね。まあ、いらないとは思うんだけど。
俺、だってこの 3.5 インチのジャックを使ったのは今、この収録のために、坊主をオンライン、ワイヤードで繋げたので、何年ぶりだっていうぐらいだからね。
うん。
いらないっしょ。
まあ、それに関連してですけど、
うん、
ジャックがね、ライトニングから USB-C になったっていうのは、まあ、でかいですね。
まあ、まあ、これで、あれだよ。やっぱりなんか電源供給のための、あの、俺の周りにいくらでもこう、あの、充電用のケーブルがあるように見えて、実は iPad を充電できるやつはこれとこれって決まってるとかさ。まあそういう問題は確かにあったからね。
それはその電力的な意味ですか?
そうそうそうそう。電力供給量が足んねえじゃん。だからアンカーの やつとか使ってればうまいことやってくれるんだけど、なんだ、iPhone のちっちゃいコネクターだと全然充電しないじゃない？
うん。
iPad 使ってんの？そもそも。
僕は使ってないんで。
使ってないんだよね。今なんで、はてなってされたのかよくわかんなかったからさ。そうか、使ってないのね。
はいはい。
iPad いいよ。iPad こそ、いや、まあ、使ってない人に説明するの難しいんだけどさ。
僕が最後に使った iPad は iPad Air。Air。じゃないな。うん。そんな感じ。うちの奥さんはミニ4を使ってますね。
ああ、ミニはいいよね。
うん、ミニ今回出なかったっていうか、もう多分出ないんでしょうけど。
出ないかね。
うん、まあ、Mac mini と同じで3年後ぐらいに忘れたい頃に出てくる可能性が。
そこは同じにしちゃダメじゃないの。だって、あれはサイズがちっちゃいだけでさ、画面がついてない iPad とか違うんだからさ。
iPad mini がなんか日本で人気があるような気がしてるんですけど、こちらとあんま使ってる人見ないっていうね。
そうね。
うん。
確かには見ないやな。
サイズが中途半端なのかな。
市場としてはさ、ワールドワイドなんだから、それは、ちゃんとサポートしてくんないと。
そうですね。
まあ、こっち、そういう意味では、Kindle 見るよね。
Kindle はバスでとか、いっぱいいますよね。
すごい見るよね。
うん。でもみんなしかも、ペーパーホワイトとか、オアシスとかじゃなくて、なんか、安いやつを使ってるのが多い気がする。
俺、オアシス見たことないよ。
うん。まあ、オアシス高いですよ、ちょっと。
うん。
自分で言うのもなんですけど。3万円ぐらいするでしょ、うん、新しいやつちょっと安くなったのか。
電池は本当に1週間も持つの？
持ちますね。新しいやつも持ちますね。うん。
まあ、俺も買ったはいいけど、やっぱもう、Kindle は普通に iPad で読むから、あんまり使わないね。
うん。USB-C で iPad を充電できるっていう話がありましたけど。
ん？ iPhone？
うん。USB-C のコネクタをね。
うん。
でも、USB-C で充電するやつっていうのは MacBook と iPad ぐらいでしょ？
うん。
だから、この USB-C だと iPad は充電できないみたいなことはあんまないわけじゃないですか。まあ、基本的にはどれでもできますよね。
あとね、あるよ。USB-C のパワー供給の、例えばアンカーとかの、USB ハブあんじゃん？
ええ。
に1ポートだけ USB-C が付いてるみたいなやつって、12インチは充電できても13インチはダメとか。
はいはいはい。まあ数がちょっと違うんだね。
うん。
iPad が 18W で、MacBook 12インチが20とかでしたっけ？で、Pro が 35?45? とかそんな感じ
?45。
うん。まあでかい方を使っとけばどれでもできるってことですよね。
そうそうそう。そこはうまくできてる。
まあ、どうなんですかね。USB-C になっていくのは僕的には、歓迎ですけど、
うん、
うん、
まあ旅時に進化発揮するよね。本当に楽だよね、 USB-C だけだと。
うん、
この間出張に USB-C の充電器1個と、デルの、まあ Windows PC が必要だったからデル、それも USB-C で充電できて、それと12インチと iPad 全部、困ったのがやっぱ iPad だけだからね。
うん、
iPad はもうPC からコネクター生やして、それで充電させてた。
これ、しかも iPad Pro から iPhone 充電できますからね。
あ、そうだね。これからは。
新しいやつは。
素晴らしいですね。
うちも新しいやつはだいぶ USB-C になってきたんですけど。
うん。
まあ、なんだろうね。いろいろうまくいかないというか、なんかハイスピードで充電できるときとできないときがあるっていう。
うん。
そこの原理がよくわかんないですよね。
誰の成果がわからないのか、ちょっとね。
そう。
ハブ、電源供給側。それか、俺、また怒ったんだけどさ、延長ケーブルをつなぐとうまくいかないとかさ。
うん。
これ、ちょっとそんなデリケートすぎるのかっていう気はするよね。
組み合わせがいっぱいありすぎて、どっちの成果がわかんないんですよね。僕は今ある問題は、なんか、アンカーの、任天堂スイッチ対応モバイルバッテリーってやつを買ったんですよ。パワーデリバリー、USB-C パワーデリバリーに対応したチャージャーですね。
うん、
で、パワーデリバリー対応してるから、Google Pixel 2とか3とかも充電できるだろうと思って、
うん、
充電したんですよ。まあ、した充電もちろんできるんですけど、なんか妙にスピードが遅くて、
あ、
で、 その全然ハイスピードになってないんですね。
なるほど。
なんだけど、一回そのハイスピードになった状態で一回抜き差しするとすごい速くなったりとかして、そのどういう条件で速くなるのかが全くわかんないんですよ。
うんうん。
で、今アンカーのサポートにメールしたらなんか、いろいろこれとこういうやり方を試してくださいとか言ってきたんだけど、まあ、あんまわかんないですね。
そのうちもう、USB ハブとかチャージャーでさえもうソフトウェアアップデートの時代なんだろうね。
そうそう。
いや、そんぐらい大変なことしてるもんね、なんかね。
うん。あとはその、これは過渡期だけの問題なのかもしれないですけど、USB-A のハブっていっぱいあるじゃないですか。そのアンカーの5個とか6個とかついてるやつ。
うん。
あれ旅行とか行くときすげえ便利なんですけど、あれの USB-C 版っていうのはほとんどなくて、USB-C っていうのは必ず1個しかついてない。
そうね。俺もそれを使ってるよ。
だからその1個をどれに使わせるかっていうのが結構旅で悩むところで。
だから PD の、PD のハブがあればいいんだよね。
そうなんですよね。
PD はやっぱり1ポートしかないでしょ？
そうなんですよ。で、1ポートしかなくて、で、別で、ピクセルの充電器とか MacBook のアダプターとかは、まあ PD だから、なんか結局2個持ってかなきゃいけないっていうことになり。
あ、違う違う。俺が言いたかったのは、P、あ、そうか。まあそれはそうだな。アンカーがそもそも PD を2つ、3つ出してくれたらもちろんベストなんだけど、
そうそうそう。
USB-C ハブが、だいたい USB-C のハブ、なんつうんだ。電源供給用じゃなくてさ。
うん。
あの、アンカーとかは電源供給用じゃん？USB-C のハブの方が、ドングルと呼んでる方が、PD を2つ出してくれたりするってことは、物理的に可能なのかね？
多分不可能なのかな？わかんないですけど。ない、だからあれですよね。MacBook Pro とかの横につけるドングルみたいなやつで。
そうそうそうそうそう。
あれは、その、USB-C が1個だけついてるけど、あそこに2個とか3個とかつけられないかってことですよね。
そうそう。ついてて、ついてるやつあるんだけど、あの、パワー供給できるのは一つだけとかっていうのが普通だと思うんだけど。
そうなんですよね。わかります。だから、結局、旅行行くと、その USB-C を誰に使わせるかっていうのを決めて、で、残りの A で遅いスピードで我慢するか、もう一個、チャージャーをもう一個持って行って、C を2本体制にするかっていうことになる。
そうだよね。
っていうことを言ってたら、先週アンカーが記者、プレスリリース出して、ええ。
あ、それがこれ？アンカー。
なんていうデバイスだったかな。パワーポートアトム PD2 っていうやつ。これは USB-C のパワーデリバリーが2個ついた、
お
ぉ。ウォールチャージャーです。
素晴らしいじゃないですか。
これが、今年の年末に出るらしいんで。
でも2個なんだね、やっぱね。やっぱ大変なんだね。アンカーがこんだけやってんだから大変なんだってわかるね、これ一つ取ってもね。
そうなんですよね。4個ぐらい欲しいですけどね。
4個のやつも出るみたいじゃん。
4個はありますけど、4個はこれ USB-C2 個と USB-A が2個ですね。
ああ、わかりにくい4だね。このさ、USB-PD か PD じゃねえのかっていう、あれもなんとかしてほしいよね。電源マークがついてるとか、この PD って書かれたら普通の人はわかんないよね。
わかんないわかんない。もうね、PD じゃない USB-C の充電器ってほとんどもうないですけどね、今。
うんうん。
過渡期の製品だったんで。
でもさ、自分が持ってるのが何かってもうすっかり忘れるじゃん、買った後すぐ。
うん。
そうすると、なんかもう買い替えたらいいけど、結局同じものを買ってたとかっていうことが、悲劇が起こるじゃない。だからもうなんか、過渡期のものを買っちゃう俺たちってやっぱ相当出資してるよね。
確かにね。これ、さらに悪化させるのが USB-C とサンダーボルトっていうの、3っていうのがね。
ああ。
形状が同じだからね。
サンダーボルト3は転送だけ？パワー供給もすんの？
わかんない。
USB、サンダーボルトディスプレイとかっていう、カテゴリーがあるんでしょ？
ありますね。うん。
そしたらサンダーボルト3で、でも絶対パワー供給してるとは思えないよね。
いや、パワーもできるんじゃないかな。
そうなの？昔のサンダーボルトはそうだったよね。
ディスプレイから MacBook とかにパワーを供給しながら今度逆にMacBook の方から画面に出すっていうのが一本でできるはず。
なんかさ、CPU のさ、CPU が速くなるとかってのはなんか理解できるとしてさ、今まで電源供給にこんな苦労してたのになんでできるようになるのかとか、こんな細いケーブルでって、そっちの方がよっぽど謎だよね。なん
確かにね。
テクノロジーってすげえよな。
あ、そういえばこの iPad Pro USB-C でディスプレイにつなげるんですよね。
そうそうそう。すごいね。あれは想像もしてなかった。それこそ、
何、
うん、そう。何使うのかな。何でだろうな。まあ、つながる機器が増えるのはいいよね。だから開発キットもそれだけ増えるんだろうから、その、可能性が広がるのはとても楽しいけど。
まあ、フォトショップとかもまあね、フルのフォトショップ動くって言ってましたけど、それでディスプレイにつないで、
まあね、
見れるというね。
もっと単純な話、今まで HDMI ドングルでつながってた外部ディスプレイ、例えば、まあ、ちょっとなんか、パーティー会場でそこにあるディスプレイにつなぐとか、しねえか、そしたら、しねえかな。
いや、まあ、エアプレイとか、
そうだね。
代わりっていうかね、プレゼンするときとか、キーノートで出すとか。
そうだな。可能性としてはエアプレイが装備されてる方が、そのディスプレイがサンダーボルト3、サンダーボルト対応かっていうよりは、どっちが可能性なのかな。
USB-C からミニディスプレイポートのドングルがとか、またドングル時刻になる気がしますけどね、結局。まあまあ、でも、どうなんかな。
あなたが持ってるそのドングルの本当の価値はみたいなのだんだんわかんなくなるよね。こいつ何ができるんだって。
ドングルライフですよね。
ドングルもさ、まだ、そのパワー供給用の USB-C はあってもさ、USB-A がついてるだけで USB-C の拡張用がついてないやつとかっても多いじゃん。うちにあるドングル系のハブはそればっかなんだよね。
USB-C がないとちょっと意味がないですよね。一個ポートが減るだけ減っちゃうから。
そうなんだよ。で、供給でもう使っちゃうともうアウトじゃん。
うん。
だからまあこれまでは過渡期は良かったけど、となるとまた買い替えじゃん、もうね。いや、
この画面に出すやつってマウスはないじゃないですか、 iPad って、
うん、
だからミラーリングじゃない場合にはどうやってこう大きい方の画面を操作するのかっていうのは、
そうだね、そう言われてみるそれはすごいねマウスつながんじゃないの、
マウスですか、
うん、一大転換だよね、 iPad にマウスつながったらね、
その手元の iPad をタッチパッド、トラックパッド代わりにしてなんか操作するとかいうのはまああるのかもしれないですけど、
iPad 全体を動かすとかね。
さっきちょっとスルーしちゃいましたけど、このペンシルね、今ってペンシル使ってるんですか？
うん、使ってる使ってる。ただあの この夏からちょっと俺はあのなんだっけ、リマーカブルっていう、あ、リンク貼っとくけど、あの
E ペーパーのやつですか？
E ペーパーの。よく Facebook に広告出てきててさ、気になってたんだ。で、こいつがノートとして素晴らしく相性が良くって。まあこれに切り替えたせいで、全然最近は Apple Pencil は持ち歩いてないや。でも奥さんはバリバリ絵描く人だから、使ってるよ。
うん。これはでも、ライトニング端子にぶっ刺して充電するっていうのがなくなって。
そうそうそう。
マグネットでくっついてインダクティブチャージングなんで。
よくユーザーは、一年半もこれに我慢してたよね。ぶっ刺すってない。正直、例えば会議とかでさ、さあ撮るぞっていう時に電池なくてさ、刺してる自分の姿を人に見られたくないような、そのすごい、こっぱずかしい気持ちってすごいあってさ。あいつなんか刺してるって思われたくないじゃん。
あれはやばいですよね。見た目的に。
まあ。
まあしかも、結構丸かったのかな？転がりやすい。
そうね。
うん。
そこは言われてたしね。あとキャップをなくしやすいね。
うん。もうこれは完全に素晴らしいアップデートって感じで。
うん。まあ機能も増えてるし。まあ唯一難点を言わせてもらうと、すべての新しい iPad Pro でしか新しいのは使えないし、古いペンシルは新しいのでも使えないし、完全に断絶してんだよね、確かね。だから、まあ、古いの使えてもよかったんじゃねえのかな、ぐらいな気はあるけどね。
確かにね。今週見た記事だと、iPad Pro のギークベンチが、MacBook Pro より良いという。
良いという。メモリも6ギガ積んでるという。今までの iPad にありえない。すごいね。
かなりのスペックモンスターですね、これは。
ねで、iPad やっぱ電池も持つからさ、iPhone の充電とかって本当バカな話じゃなくて、本当にもう、モバイルバッテリーとしても十分使えるだろうし。
うん。
いや、もう、絶対持ってた方がいいよ。薄いしね。モバイルバッテリーとしてはすごい薄いし。
これ、ピクセル2とか充電できんのかな？
できんじゃないの？
USB-C だったらできるか。
ピクセル3でもできんじゃないの？
できるか。
時間かければできんじゃないの？
めちゃくちゃ高い1500ドルの USB-C チャージャーっていう
ね。安いやつ買えばいいじゃん、安いやつ。
安いやつ。うん、あ、いくらだ？ 800 ドルぐらいでしたっけ？
うん、800ドルぐらい。まあ、税金込みで900ドルぐらい。
うん。
俺も今回はフルフルスペックにしないで、いつもは必ず LTE 付きにしてたんだけど、
うん、
もう普通に Wi-Fi だけでいいやって割り切ってしたのよ。まあだってよく考えたら iPhone 持ち歩かないことないからね。
まあテザリングでってことですか。
うん。
最近はあれですよね、テザリングもなんか迷うほどめんどくさくなく。
うん。めんどくさくなくっていうかね、むしろ困っちゃってたのが、なんで俺 iPad と iPhone があって、iPad LTE ついてんのに、テザリングに勝手に繋がりに行くことがあって、お前なんでだよって。自力でできんならそっちを優先しろよと。まあ、だからなんか通信状況が悪くなったのを勝手に感知したのかとかいろいろ思いつつね、
うん。
いやー、でもなんかね、テザリングになるとやっぱ遅いのよ。今の俺の T モバイルの契約が。まあだからこれを、その分 T モバイルの契約を、アップデートして、なんか10ドル出すと、テザリングも同じ 4G のスピードが出るっていう契約に変えようと思ってて。
うん、そう、僕が使ってた頃は、母艦側っていうか、iPhone 側でテザリングをオンにしなきゃいけなかったんですけど、まあ、それは相当前の話でね、
うん。
今は勝手にできますからね、それね。
まあもちろん、Apple 製品じゃないやつを繋ごうとすると、
ああ。
いちいちね、母艦に行かなくちゃいけないんだけど、まあそれはしょうがない。
なんか関係ないですけど、Google Pixel 3かな？から Wi-Fi シェアリングっていうのができるようになったみたいで、テザリングみたいな感じなんですけど。
Wi-Fi でやってくれる
の？そう、データじゃなくて Wi-Fi をシェアするっていうのが。
モバイルホットスポットになるってことだね。
うん、なんだけど。
ん？
うん。
ん？ちょちょ、それ何だ？何が違うんだ？
何が違うかというと、つながってる先が、普通は、モバイル、LTE じゃないですか、
うん。
携帯のネットワークを Wi-Fi にして、ホットスポットにして、他のデバイスから Wi-Fi で繋ぐっていうのが、
うん、
テザリング、モバイルホットスポットだと思うんですけど、
うん、
なんか今日読んだやつは、ピクセルが Wi-Fi に繋がると。例えばホテルの Wi-Fi とか。
ああ、はいはい。
で、1日10ドルとかあるじゃないですか。でそこに他のデバイスで、Wi-Fi でさらに繋がる。
はいはいはいはいはいはいはい。それはすごいね。
そう。で、その時に回線をシェアするから、デバイスの台数分払わなくていいっていう。
なるほど。
そういうのができるらしいですよ。
それを目指して Wi-Fi ルーターとか持っていくとなんか最初の、画面を突破できなくて。Wi-Fi ルーターだと繋がんないみたいなのあるじゃん。
ありますね。ね、
だからそういうことだね。素晴らしいじゃない。
うん。はい。
なんでそんなことできんだ？しかし。
なんでしょうね。二つあるのかな ?Wi-Fi のチャンネルが。よくわかんないけど。
あ、電波変えりゃいいのか。5ギガで受けたら。
うん。まあ、そんな感じですかね。あ、先週のエピソードで、なんか日本だと5ギガヘルツのモバイルホットスポットを使うのは違法っていう話をしたんですけど。
え、そうなの？
うん、うん。なんですけど、今年の4月ぐらいに法律が変わったらしくて、
うん。
5ギガヘルツのホットスポットを使えるようになったみたい。
うん。
うん。いや、そのせいでね、日本にピクセルを持って行ってテザリングすると5ギガが使えなかったんですけど、今は使えるみたいですね。
そういうのにすかさず Google とかが対応してるのがすごいよね。
そうそう、なんか、ソフトウェアプレートでちゃんと対応してるっていうのがね。
大変なんだろうな、Google の中にいる人は。
はい。
いや、もうなんかもう細かいところに、さっきのケーブル、こんな細いケーブルになんでそんな電源とかっていうのと同じでさ、なんか最近細かいところに感動しっぱなしでさ。
確かにね、マジックですよね、完全に。電波で全部。
すごいね、みんな。
充電も、乗っけるだけで充電できるしね。
ねえ。
うん。
森田さんとかもあんなぼやいてるけど、すごい人なんでしょ、本当は。
ぼやいてるけど。すごい人ですよ。
すごい人だよね。
ええー。そっか。まあ、ちょっと iPad は、しばらく使ってなくて、タブレットの必要性っていうのが僕の中で薄れてるんで、微妙なんですけどね。
本当にじゃあ、例えば、Kindle は全部オアシスでやってるの？
そうですね。
ちっちゃくないの？だって、7インチでしょ？
うん。だけど最近、4K のモニター買って、で、ブラウザで Kindle 読めるから 4K のモニターで読んでる。
それおかしいよ。それはかなりバカだよ。
いやいや、いいんですよ、これすごい。めっちゃでかいわって言いながら読んでるんで。
いいね。ちょっと待って、ちょっと待って。どういう環境で画面飛ばしてんの？
MacBook を 4K のモニターにつないで。
もう、オアシスが小さいとか関係ないじゃん、その話はさ。
オアシス関係ないです。そうです。Chrome。
iPad とかも関係ないもん。
iPad 関係ないです。Chrome で、Kindle のページ表示して、で、出してます。
ちょっとテレビ見たいんだけど、とか言われて、今ごめん、本読んでるからって言って、断るの。バカっぽい。
そうそうそう。それでもね、自分用のモニターを買ったんで。
うん。
今のテレビじゃないです。
違う。打つ手が違う。
それ解決策です。
iPad 買おうよ、それはさ。まあいい。
でもさ、まあ、まあ、Kindle 専用機にするにはちょっと高いね。800ドルは。
いや、だから Kindle 専用機としてじゃないけど、まあ、まあそうだな。俺はかなり Kindle 専用機がいろいろウェブも見れるし、メールも見れるし、スラックもしてくれるしっていう、そんな感じ。だから、Kindle 専用機って最初にやっぱコアがあっての、iPad の便利さかな。
うん。
それなしにはやっぱ確かに汎用的に、で、っていうか普通そうでしょ、やっぱ。
まあね。
なんかコアで使えるものがあってと。だから、でもそれ以外のことができる。まあ、なんだ、俺、アップルの宣伝みたいになっちゃった。違う違う。そんなことが言いたかったんじゃないけど、まあ便利だよ、iPad は。
まあね、あれば便利なのはわかりますよ。
うん。
うん。
だって、明らかに、今の出てきた登場人物、その 4KTV とさ、MacBook Pro とさ、それよりかなり手軽にさ、まあそっか、4K で漫画読んでたことねえから、批判はできないけど、ちょっとやってみてから言う。
やってみてくださいよ。結構感動的ですよ。
うん。ぼそっとツイッターでつぶやくよ。そうか。いろいろやってるね。
そうなんですよ。ストレージがね、64GB から 1TB までっていうのがね。
すごいね。
ありますけど。これどれくらいがいいのかな？
いや、もう 1TB は何に使うのかわかんないけど、まあビデオ保存したい人とかね、写真を取り込む人は圧倒的にいくらでも必要なんじゃない？うん、
そう。いくらでも必要っていうところが難しくてね。64はなんか少ない気がするけど。
俺正直、今回は、64に戻したよ。前は256でしたけど。
本当ですか？
使わなかったからね、1年半使ってみて。使うときはあんのよ。例えばなんか、飛行機に乗るから、娘のビデオをダウンロードしまくったりとかさ。
うん。
でも大抵見ないんだよね。まあ、いろんなことに備えた上でのその容量っていうのは、まあ、それと、まあ、我慢しなさいないんだからっていう一言とさ、どっちで抑えるかって言ったら、まあ、後者じゃん。結局、そうなんだよ。だから64で十分ちゃ十分。
うん、うん。
まあ、写真もすぐ、まあ、iPhone で写真撮ることなければ、結局そこに溜まることもないわけだしね。
うん、うん。
いう俺の、その Kindle の用途だと、そうなるかな。Kindle も勝手にダウンロード足んなくなったらバンバン消していくから、まあ、あんまり気にしたこともないです。
うん、うん。
いや、やっぱね、動画よりも書籍ですよ。必要なのは。
まあね。はい。これっていつ出るんでしたっけ？今週？
うん。
来週？
来週月曜日に来るかな。
うん、うん。じゃあまたなんか、レビューを、ツイッターにでも上げておいてくださいよ。
今言った以上のことは多分ないよ。いいね。そんな何度も何度も、いいねって済ませられないよ。
いや、テレビにつないでこう。
それは
。やってみてください。Kindle テレビにつないで。
4K モニターにつないでみましたとね。
できますよ。
よっぽどさ、Oculus とかでさ。
ああ、いいですね。
いや、自分がやろうっていうよりは理解はできるかな。
まあ、ブラウザ動くからできますね。Oculus Go とかで、例えば。
うん。
うん。オキラスはでもちょっと解像度少ないんでね。
そうだよね。そこが決定的にね。
うん。良くなってはいるけど、ちょっと薄いですね。
漫画とかでって言いつつ、やっぱ漫画の実は決定的に大事なのは解像度だからね。
そうなんですよ。
一瞬に、まあ、人間の目と同じでさ、あんだけの中に情報量が一瞬このポイントに詰まってるところをぼやっとさせられたらたまんないもんね。
そうそうそう。
うん。
最近読んでる漫画がね、山本佐穂という漫画家の、昔岡崎に捧ぐっていうやつがあったんですけど、最近新しく無慈悲な8ビットっていうファミ通で連載してるやつが出たんですよ。Kindle で。それ面白いんですけど、小回りがめっちゃ多くて、
うん、
1ページに何コマだ ?15 コマぐらいあるんですね。で、字もちっちゃいから、結構辛い。スマホとかだと辛いっていうね。
サイバルの漫画みたいな感じだね。
うん。多分そんな感じ。
ああ、これ。
一応今回出なかったものたちっていうことで。
ああ、そうだね。
AirPod とかね。AirPod、AirPower。
AirPower もう出ねえな。
うん。
今そのスペックで出されてもって感じだよね。
エアパワーはもうお蔵入りっていうか黒歴史ですか
ね。いや、いらないし。
どうなんですかね。アップルウォッチと
ね、そもそもね、ウォッチとアップル iPhone、アップルウォッチと iPhone って別に同じタイミングで充電することないんだよ。
うん。
同じ位置にある必要ないんだ。iPhone はね、こまごまとあちこちで充電したい。iPhone はもう寝てる時にボンと置いときゃいい。
うん、
そのぐらいに、もう電源容量あるから、何も同じとこに場所食って、っていう必要は全然ないね。これこそ出ないって言ってるけど、まあ別に出なくてもいいと思ってるやつ。
でも、違うケーブルっていうか、端子が2個必要になるわけでしょ?
うん。
これが Apple Watch 用、これが iPhone 用っていうふうに。
まあだからさ、スペースの問題がないんだったら、まさに、同時に充電する必要がないっていうことで、いいんだけど、だってあれ、平たく、なんか、小判みたいな形になってんじゃん?
うん。
あ、まあだからね。あ、それを今改善してんのか?
ああ。
これが小さくなったりしたら、それはそれで、まあ、それは全然あり得るか。だってね、これで、地位で充電できるんだもんね。
うん、うん。充電はできますね。だから2個充電同時にできて。
で、それがいらん。俺の要望だと、いらないかな。うん、例えばさ、じゃあウォッチ使ってないでしょ?
使ってないです。
で、使ってる、スマートウォッチは充電が持つやつでしょ ?1 週間とか。
うん。4日ぐらい持ちますね。フィットビットですけど。
そんな人には多分分かってもらえないと思うけど、こまごました時に充電するのよ。例えば歯を磨くときにちょっととかさ。だからあっちこっちにこう置いてある。そういう感じ。
はは。
だからね、あんまりね。だって、俺目覚ましは今ウォッチだから、寝てるときは充電してないし、
うんうん、
つけっぱなしで寝るから、いや、まあ用途が見えなくなってきてんなと。まあそもそもかっこよくないしね、なんかね。出なくてもいいや。あ、ごめんね、これ俺が追加したんだけど、俺、別に語ることなかった。文句しか言ってないね。
あ、やっぱやわね。
エアポーツなんか、改善ポイントは何なの?うどんじゃなくすんの?
うどんじゃなくする。
トレンド。なんだろうね。
まあ2年経ってるんで、こう、新しいの出てもいいのかなって。
そうか、2年経つのか。
思ってるんですけど、ええ。
結局一回もなくさなかったよ。反射神経が良くなったね。信号渡ってる時に3回ぐらい、パシッって、シャッって、すごい空中で3回ぐらいキャッチしたからね。でも結局、これはね、買って1年ぐらいでうちの奥さんの方が気に入っちゃって、これくれっていうことで。
うん、
なので、俺が他の、つうか普通の坊主のでっかいヘッドホンに戻り、あの手軽さを失ったっていうので、今我が家では、結果を見てます。なので、まあ、なんか新しいのが出たら、それは考慮したいなと思ってるところなんだけどね。
うんうん。うちの奥さんが iPhone 6S から8になって、ヘッドホンジャックなくなったんで。
ワイヤードだったんだね。
そうそう。Bluetooth のやつも上げてたんですけど、まあ、基本的に充電するの嫌いな人なんで。充電するのが嫌だっていうことで。
充電問題はね。だから、AirPods が解決したことの、うん、一番でかいのはそこだと思うよ。
うん。
めんどくさくなく充電がちゃちゃっとできる。
そうですよね。
で、ベースの方は、だから、ミアンがこっそりと充電してればいいんでしょ
ライトニングで。
そうそう。まあ、ささっと。
なんというか手動無線充電というかね、テーブルに置いておいたら次の日充電されてるっていう。
ごめんごめん、忘れてた。エアパワーのあれは、確かエアポッツも充電できるんだっけ？
そうです、そうです。それが多分一番でかいんじゃないかな。
うん、ああ、そうかそうか。あ、それは忘れてた。なんだよ。そうだね。
あの、ケースに入れて、そのケースを置けば充電できるっていうのは結構魅力的ですよね。
ああ、それは確かにね。
うん。
まあ、じゃあ、まあ、難しいこと考えずに単体で出してほしいな、やっぱ。
確かに。
実は隠し機能で、iPad Pro がそんな機能持ってたりしてね。
でも、Apple Pencil Inductive Charging できるから、あそこに。
ねえ、あの位置にこう、こっそりとつけてたら、じわじわと。
すごいじわじわだな。横にこう、くっつけておかなきゃいけない。
アップルペンシル刺してるよりも恥ずかしい行為だよね、なんかね。
いや、でも、立てなくていいんで、横にこう置いとけばいいってだったら大丈夫かもしれないですね。
そうね。ホールドしてくれればね。
うん。
いや、まあ、そんな機能はないです。そんな機能はないですからね。
すごいでかい、チーチャージャーみたいな感じになってきてますけどね。
蓋を上げたら iPad Pro がエアパワーの代わりになりますとか言ってあちこちに充電できたりし
てで、だいぶでかいマットだけど。
うん。
うん。
まあ確かにその辺に置いとくとき多いからね。
うん。
あ、やだな。ここにでも、ここの上に iPhone とか置いて、画面の上にカメラが当たるのが嫌だな。
いや、嫌ですね。
嫌だな。裏側だな。裏返しとく。
うん。
まあ、ないないないない、
ええ。
ある話、ある話よ。Mac Pro はないでしょ、もうね。
Mac Pro はでも来年ですか？ええ。
この大きな話としてさ、インテルいつまで行くのってのがあるんじゃないの？
あ、ありますね。多分。
まあもちろんハイエンドはインテルで続くと思うから、Mac Pro はインテルだとは思うけど、
うんうん、
もしなくなったとして、いや、開発パワーがそこまであんのかって。もしこれでさ、違う CPU、Apple の純正の CPU に Mac が変わったとしたら、そっち相当リソース食われるでしょ？
そうですよね。
Mac Pro とか作ってる時間ねえんじゃねえのっていうような気持ちかな。
でも、やっぱ発表とか見てても、ARM の MacBook 出る予感しかしないっていう感じはありましたけど。
そうだよね。
うん。
だから Mac Mini を10個つなげると Mac Pro に変わるとかっていうのが、こう。アイコンがさ、ザッと変わったとかさ、そういう、とっておきの仕掛けをしてきてさ。
ええー。まあでも、Mac Mini、あれだけアップグレードできるし、プロ用途の使い方の話もあったんで、まあこれでいいじゃん感は、まあ、なきもちもあらずですけど
ね。そうね。まあでも、そうだね。Mac Mini 10個よりよっぽど安いからね。Mac Pro の方がね。Mac Mini か。Mac Mini って名前じゃなくしりゃよかったのにね、今回ね。Mac に。
ああ。
MacBook があったんだから、Mac が出てもよかったよね。
ザ・マックですか
ね。
うん。ミニではないよね、そもそも。
もうスペック的にはね。
何と比べてミニなのかっていう話じゃないですか。
サイズがね。サイズはね、やっぱりね。いやー、そうだな。i7 はマックってしてくれるんだったら買ってたかもしれないな。
キューブとか？
いやいや、もう、ただ単にマック。
ええー。まあ、アップルの名前ラインはよくわかんないんでね。
ねえ。
エアとか。プロとか、ミニとか。
まあ、ジョブスが好きだったんだろうな。
iPad ミニは出なかったですけどね。
うん。でもさ、Max が、前回の話、7月に戻るけど、Max はなかったなって、今でも思うな。全然馴染まないな。
いや
7月じゃねえか、9月か。Max はないな。クスクスってなっちゃうよね、なんか Max。
ダサいですね、いや、Max は。
じゃあ何だったらいいんだとは思うけどさ。マックスはねえな。いいよ。これも買わないかゆえの気楽な、気楽なあれなんで聞き流していただければ。
まあじゃあ、そんなですか。別にまとまってはないですけど。
短くてよかったと思いますよ。最後見れなかったけど、
ああ、そうね。
パンパンパンと。
最後アーティスト出てきて。
うん。あ、そうそうそうそう、ニューヨークでやったっていう意味とかもさ、ちゃんとはっきりしてて、まあ意図がつかみやすいし。
あのアーティスト良くて、 タイトルが F ワード入ってるから言えないっていう。
俺そう、そこもまだ見返してないんだ。
本当ですか。そのせいで僕はちゃんと調べちゃったんで、すげえうまい宣伝だなと思いました。
じゃあタイトルがなかったんだ。
タイトル、言わないでって言われてるから言いませんっつって。
それは歌詞には出てきてないの？
歌詞も多分書いてたと思う。
ああ、なるほど。
うん、NHK で歌うアーティストみたいな感じで。うん。クリーンバージョンの歌詞で歌ってました。
清志郎には通じないってやつだね。OK 。じゃあ、パフューム行こうよ、パフューム。
パフュームはね、来年の4月でしたっけ？
4 月。4月17日。
はい。北米ツアーね。
ね。
前回行きましたよね、サンフランシスコ。
もちろん、行きましたよ。暑かった、あの日はもう、本当にもう、燃えたね。
今回はサンフランシスコじゃなくてサンノゼっていうね。
うん。特にでかくなってないんだよね、あんまね。
あ、そうなんですか。
そんなにでかい箱でもないよ。
うん。
やっぱりあんなイメージの、クラシックな、オペラやってもおかしくないような、そんな感じの、桟敷席とかあって。
1000人ぐらい？
数はわかんないけど、昔ね、あそこが WWDC の会場の目の前だったんで、昔のサンノゼ時代ね。あそこでよく、月曜夜のイベントとかあそこでやってたよ。
うん。マーキュリーセンターの向かいですよね。
向かい向かい。
うん。
カルタリの駅からちょっとあるんだよね。
うん。そう。しかも平日。
うん。水曜日。まあ、有給取ればいいじゃないか。俺は一応宣言はしてきた。
あ、そう。
うん。
まあ、ちょっと、うん、まあ、楽しみですけど、あえてサンノゼでやる必要ねえだろ
う
って。
なんでなんだろうね。
自分勝手ながら思ってますけどね。
考えてみてもないよ。だから、まあだから、あれだよ。パフュームの3人を、あの人たち、なんか出歩いたって言うじゃん？前の日とかに、
うん。
サンフランシスコの街並みに、あの人たちを放つのが危なかったんじゃないの？
そう、そうな。
サンノゼとかだったら分散するからさ。
ああ。
絶対、危ない。だって、普通にあそこにいたんでしょ？
メイシーズかな。
メイシーズ？
うん、とか、うん。
怖いじゃん。
その辺だったと思う。いや、怖くないですよ、別に。
怖いよ、あの辺にさ。
いやいやいや。
いや、ちゃんと気を使ってのことだと思うよ。
うんうん。
俺たちは黙ってちゃんとカルトリーに乗ろうよ。
いやいや、楽しみですけどね。ちょっとでもマスケさんとは僕ちょっとテンションが違うかもしれないですけど。
違うの？
いや、前回もなんですけど、MC とかちゃんと受け入れられてるのかなっていうのは若干不安っていうかね。
そうだね。
個人的にもちょっとよくわかんないなっていう。
俺も2010年ぐらいからだから、最初に行った時にあそこの MC で弾いた気はしたのよ。
そうですよね。
うん。でもよく考えてみや、あの人たちが踊り続けて2時間って言ったら、多分普通の人ではとても考えられないことになるわけじゃん。だから少し休ませてあげないといけないなって、あの時反省したの自分で。だから、うん、ここは黙って聞こうと思って。
いや、やるなっていうことではないんですけど、なんか、若干温度差あるな、みたいなね。
どうだった？俺の前回の時の周りの人たちは、なんか楽しんでたよ。
うん、うん。
まあ、俺結構前の方で見てたから、楽しんで喋ってたよ。喋りを聞いてたよ。
うんうん。わかります。
どうだろうね。
キャリーパミパミもこの間言ったんですけど、キャリーパミパミは MC 結構なんか面白くて。
英語だったの？
英語、iPhone とかで翻訳しながら。
すごいね。
日本語と英語混ぜて話してて。
なるほど。
パフュームはあれですよね。お客さんが通訳する感じですよね。
うん。うん、あれが、いや、そこは、ここは、でもシリコンバレーだから、Google チャンスじゃん。Google、スポンサード、提供します、ねえ。
ああ。
それいいな。いや、せっかくシリコンバレーでやんだからっていうのはなんかあるよね。なんかやってほしいな。
確かに。まあまあ、楽しみです。楽しみですしか言ってないけど。新しいアルバムはでもね、もう良かったし。
良かったよね。なんか、のんびり聞けたっていうとちょっと語弊があるけど。
うん。
落ち着いて聞けた。
と、フューチャーポップっていうタイトル曲の、 あの、ビデオクリップ。
うん。
がなかなか良くてね。
なんか名前からしてもっととんがってるかと思いきやっていうアルバムだったよね。
そう。僕、あの、昔の初期のカプセルすごい好きだったんで、まあ今も好きですけど、その時に SF 三部作っていう、あの、やつがあったんですよね。あれの雰囲気がそのフューチャーポップのビデオクリップすごい似てて。
あ、そうなんだ。
それを思い出して、おーってちょっと盛り上がってたんですよ。
カプセルはほとんど聞いたことないな。
あ、そうですか。
うん。
ぜひ聞いてくださいよ。
いや、絶対ハマると思うんだけど。
うん。今回のアルバムとかは結構、初期中期のカプセルっぽさあるなっていう、思ってツイッターで検索したら意外とみんな同じようなこと書いてたんで。
そうなんだ。
それ思いましたね。
探してみます。
ええ
ー。まあ、とりあえず無事みんなチケットを買えたということで。
あ、そうです。バスケさんにいろいろ、教えてもらってね。
俺も他の人からいろいろ教えてもらって。
でもあれ前回はソールドアウトしてなかったんで、あの、最初の何週間かはソールドアウトしてなかったんで、少なくとも。
おい、ちょっと待って、そっから何年経ってると思ってんの？
まあ3年ぐらい経ってると思いますけど。
だってもう、東京オリンピックのきっとメインコンテンツだよ。
いや、それはそうなんですけどね。
それがさ、三の瀬組んだりまで来るっつんだから、それは。秒殺であって叱るべきでしょ
う。そう、僕も最初そう思ってたんですけど、まあ、意外とね、
まだ売って
る、
ね、
そこまでの集客力はまだないっていうことらしい。
なんだろうな、もうすごいもうワクワクしててさ、
うん、
チケットでワクワクするの久しぶりって。
そう、チケットは意外と安くて55ドルとかだったから、あ、45ドルか、55ドルかな。
45ドル。
で、安いなと思ってチェックアウト行ったら130ドルとか出てきて、チケットマスターっていう会社の手数料が
ね。高いね。
ふざけてるね、本当に。
これはひどいな。
まあ、日本で言うとこの、ピアとか E プラスみたいな、なんていう代理店会社があるんですけど、手数料がすごいですよね。ウェブ手数料、チケット発券手数料、なんちゃらかんちゃらみたいな。
チケット発券手数料って、でもスマホで見せるやつだから発券してねえじゃねえかって感じがするよね。
そうそうそう。しかもその後なんか、コンサートがキャンセルになった場合の保険かけますかとかいろいろ聞いてきて。
デフォルトオンっていうね、合格さん。
どんだけ手数料飛んだよっていう感じですよね。
まあ、あの、映画とかでも普通に手数料取るよね、こっちね。
うん。
だから、まあ、だから値段相当なんじゃないの？値段に応じて手数料が上がってるって感じなのかね。
そうそう。
あんまりこういう感じでイベント行かねえから。あと、子供関係のイベントに行くと大体あのグルーポンとかで買うからさ。
うん。
手数料とかないんだけど、まあ、ちゃんとしたところから買うとこうなるのかね。
そうなんですよ。
うん。
いや
まあ見えてるからいいけどね。これをなんかチケット代とかに含めてないっていうのはまあ、それはそれで、文句言えるだけいいんだけどさ。
ええ。
まあ高いね。
高い。
俺もこんだけ言ってて、もう、あ、やべ、もう本当に売り切れたらどうしようとか、もうドキドキしてんのに、んってなったもん。手が止まったもん。あれ ?60 ドルって。
そう。ああいう、こういう人気があるライブじゃなければ、ライブハウスに直接行って買うとね、あの、チケットマスターの手数料避けられるっていう技がありますけど。
あ、そうなんだ。
うん。でもまあね、三の瀬までわざわざ行きたくないしね。
え、それはオンラインじゃなくて？
そうそう。
あ、そうなんだ。まあそうです、そうだね。
会場で直接。
そうだよね、オンラインでやるのがめんどくさいからこういうところに頼んでるんだもんね。きっとね。
そうそうそう。はい。
いや、もう、いいですよ。ちゃんと、もう、この間パフュームのこと言えなかったからさ。
そうですよ。なんか、話そうとしたけど忘れてたんじゃないかな、多分。
そう。あの、フューチャーポップが出るよっていう時だったから、予約したよって話をしたかったんだけど。
ええー。
まあ今日も言えたから。
はい。
大丈夫です。
他はまあいいかな。一応この間、モハービーにアップデートしたんですけど、僕も。
うん。
うん。今んとこ快適ですね。
黒い。
ああ、黒いのにはね、まだしてない。
ナイトホーク入れてる？
ナイトホーク？
ですね。
それはあれ？あの、対応してないアプリも黒くするみたいなやつですか？
うん。切り替えを簡単にしてくれるやつ。
ああ。
これ自動で行かないのっておかしいと思わない？おかしいと思わないっていうか、みんなそんなに定常的にダークにしたいの？
ああ。
俺は結構ね、明るいとこだとライトにしたいなって。
あ、昼間明るくして夜ダークにするってことですか？
電車待ってる時とか外だからさ。
はいはい。
ックライト見えないんだよね、ほんとね。で、簡単に切り替えられるメニューバーアプリがあって。これ気に変えるとね、フクロウが鳴くのよ。これがいいよ、声でね。聞かせてあげたいな。これちょっと待って、聞かせる方法あるのか。いや、いいや、まあ、皆さん入れて、ナイトホークってやつです。いや、だから、一応設定としてはさ、サンライズ。
サンセット。
そうそうそう。日本語なんだっけ？
夜明け。
夜明けと、夕焼け違うな。
日の出と日の入りか。
それだ。それで自動とかもあるんだけど。まあ、これは手動で使ってるだけなんだけどね。これなかなかいいソフトですよ。でね、これは実はね、Apple Script アプリなんですよ。
ああ。
Apple Script では最初から制御できるのに、その設定がね、簡単に API で公開されてないみたいで。これでね、このアプリはそこをうまくついてやってるという。
ついてっていうか、まあコマンドラインでできるってことですよね。
そうそうそう。だから OS スクリプトとかで叩けば簡単にできるんだけど、
うんうん、
まあそれをね、簡単に自動でやってくれるっていうね。ああ、いいね。だんだんユニックスっぽくなってきたなっていう。
昔の MacOS 10っぽさがありますね、
うん。そう、こういうね、昨日聞いたところにちょっとした動作で手が届くようになるっていうのを提供するのがやっぱいいよね。もうさ、OS10 が出た当初なんてさ、まあ、ミアン子供だったから覚えてないと思うけど、OS10 が出た当初なんてね、もうね、ユニックスがやってくるっつって、もう本当にもう、むしろ来ないで。もうそんな、ターミナルからインストールしちゃったり、インストーラー起動したらターミナルが起動しちゃうんでしょみたいな、そんな怖いことはしないでって言ってね、まあ散々キャンペーンを張ってたぐらいなんだけどね。まあ来てみるといいね。で今もう20年近く経って言ってんの俺ぐらいなもんだと思うけどさ。いや、
今から振り返ると、
振り返るとね、ありがとうジョブスありがとうって感じだよもう。
そっか、ナイトモードは使ってないんですけど、デスクトップの壁紙はデフォルトのモハベ砂漠のやつを使ってるんですよ。
暗くなるやつ。
そうそう、夜暗くて朝は明るいってやつで、
うん、
あれもなかなかいいですね。気が利いてて。
デスクトップをきれいにするなんかタイル使ってる？
ああ。僕元からデスクトップ何も置かない人なんで。
あ、そうなんだ。すげえな。そんな人がいるんだ。すげえ。ごめん、もう終わり。この話終わり。
いや、その代わりダウンロードフォルダーはなんかゴミだらけになってますけど。
うん、
基本はデスクトップは何も置かないですね。
そうなんだ。
うん。何置きます？なんか作業中のファイルとかですか？
いや、身に覚えのないファイルがどんどん置かれていくって感じ。
身に覚えないファイルね。
うん、そうそうそう。
だいたいホームですね。だからターミナルで作業するときはホームかテンプ。
そうそう。
スラッシュテンプってとこに。
でも、ホームが増えるとさ、ちょっと困るじゃん。嫌、
うん、
じゃん。だからホーム
は。嫌ですね。
ホームは極力怪我したくないのよ。そうするとデスクトップは、見えるって安心感があるから。
ああ。
まあ、汚すかな。
汚れてるのが、だから、見えないとこは汚れるのが嫌か、見えてるとこが汚れてて、自分で後で綺麗にしなきゃって思う方がいいかっていうことですよね。
ね、まあ、それもあるけど、どっちが目にする機会が多いかなんで、だ、現実的には。最近12インチとか使ってるとデスクトップほぼ見えないやね。
見えないね。うん。
その点さ、ターミナルでホームディレクトリはしょっちゅう見るじゃん。
うん。
で、まあ、選択肢が増えたら増えただけでも、このタブを叩かなくちゃいけない回数が増えるとさ、まあ。
わかります。あと、LS するときになんか画面がスクロールしちゃって。
そうそうそうそう。
っていうこととかね。
そうなのよ。だからデスクトップは汚しても目で追えるけど、ターミナルは目で追えないじゃない。目で追うってとおかしいけどさ。XY 座標で管理するもんじゃないじゃない。絶対位置で、うんうん。その点、それをね、いや、言いたかったのは何かっていうと、スタックを使うと、その XY 座標で管理する、その見た目のね、ポジションで管理するっていうのがなくなっちゃうから、機能としては便利なんだけど、なんかもうデスクトップの良さはなくなっちゃってるよねっていう、
うん。
ことが言いたかったんだよ。
わかります。だから、デスクトップがカオスな人っているけど、カオスの中にも多分、そのルールみたいなのがあって、
うん。
あのファイルはこの辺のなんか下の方にあるみたいな、多分、頭の中にはそういうマップがあるんですよね。
そうそうそう。あ、下ってそう、XY 上でね。
そうそうそう。
アイコンが重なってる前提とかじゃなくてね。
重なってる前提ですよ。
それはきついな。
大体では右下の方になんか画像とかがあって、右上に書類があってみたいな感じでしょ？
一時期ね、OS10 が出始めた頃、このデスクトップのね、位置の管理がすごい甘くなった時期があって、外部ディスプレイ繋ぐと、全部場所を忘れちゃったり、戻したら、全然違うところに出ちゃったりとかってあったんだけど、最近それしっかりしてるから、なんかうまいところに入れてくれるから、やっぱなんか俺の主張を分かってくれるエンジニアがやっぱアプリにはいるんだなってずっと思ってたんだけどね。そこに来てこのスタック。これは違うだろうって思いながら。
これは求めていたものではないっていう、ね。
数年前にね、なんかね、この同じ機能が確かドックに入るっていうのがあったんだよね。
うん、うん。
ドックにスタックがあって、結局今のドックのスタックってなんか、ディレクトリの中身が見れるだけになったじゃん。もう少しこう、スマートな、今のファインダーでやってるような、種類別に分類してとかっていうのが、ドックに来てくれたら、まあそれは別の視点を与えるだけなんで、ウェルカムだったんだけどね。本当に位置変えちゃってるからね、こいつはね。あ、でも元の位置はちゃんと覚えてるからいいのか。
あ、そうなんですか。じゃあ、タイルを開放すれば元に戻る。
開放すればいいみたいな。
うん。
そっか、テンポラリーで使えば。
それも切り替えできる Apple Script メニューができればいい。
そうだね。それだね。
それを作るしかない。
お手伝いさんだね。
ええ。
お願いしますって言った。
外部ディスプレイをね、そうさっきも言いましたけど、使ってるんですけど、
うん。
この一週間ぐらいちょっとした問題に悩まされてて。
なんか Twitter で言ってたやつ？
そう。あのね、スリープして復帰するとね、なんかもっさりするんですよ。
あのね、それ俺、2年前に12インチを買った時に出た問題と基本的には根っこが同じ気がしてんだけど、
うんうん、
正直確証が持てないまま、そっか、12インチは外部モニター使っちゃいけないんだなって、4K でしょ？
そうです、そうです。
そうだよね。そう
で、症状としては、スラックでアットマークを押して、なんかバスケとか BA とかタイプするとこう、候補が出てくるじゃないですか。それがめちゃくちゃ遅いっていうのと、あとサファリで YouTube とか Netflix とか見た時に、画面を最大化する、フルスクリーンにすると、フリーズして、5秒くらいフリーズして、で、その間、音は流れてるし、マウスも動かせるんだけど、画像が止まってるっていう状態。
フリーズすんのはわかる。あるあるある。
っていう状態だったんですけど、昨日、一昨日ぐらいに解決したっぽく、
うん。
うん、いろいろ試したんですよ。PRAM リセットと SMC リセットと、まあ、とにかく、検索して出てきたやつ全部試したんですけど、最終的には、ファイルバルトをオフにするっていう、なんか謎のチップが書き込まれてたんで、やったら治りました。ファイルバルトがなぜそこに関連するのか全く理解不能なんですけど、まあ、とりあえず消し、オフにしたら治ったんで、まあ、文句は言わないでおきますけど、まあ、謎です。
マジ？あ、俺オフだ。まあ、でも、あれ前回言ってたよね。Apple FS と同じだって。
そうそう。APFS のエンクリプションっていうのと、ファイルバルトっていうのは、最終的には同じになってるみたいなんですけど、まあ UI というかフロー的にはちょっと違ってるので、うん。まあ今一旦ちょっとオフにしたんで、今エンクリプトされてない状態だからあんま良くなくて、まあもう一回再インストールする必要があるかもしれないですね。
あれ？ Apple ファイルシステムってデフォルトでエンクリプトオンじゃなかったっけ？
うん。デフォルトオンなんですけどオフにもできるんで、ファイルバルトを外すとオフになっちゃうんですよね。同時に。
はいはい。
まあそんな感じです。さっき漫画の話言ってましたけど。
うん。
なんかあるんですか？
あるんだよ。
とっておきみたいな感じで言ってますけど。
もう Mac mini 途中から忘れてたからね。ああ、リビルド出るならこれ言わなくちゃって思ってた。今名前忘れちゃったんだけど。
ショーノートにないですよ。
ね、その女ジルバっていう。
はい。
知ってる？
知らないです。
40歳の主人公、女性が主人公なんだけど、この女性がね、疲れ果てて歩いていると、あるパブに出会うのね。そのパブが40歳以上じゃないと働けない、ババセン専門のパブ。
はい。
スナックっていうところから話が始まって、で、この女性がそこから生き生きと働いていくっていう、そういう、まあ、それが第1話なんだけど、
ええ。
これがね、骨太のね、いい話なのよ。これ、 いや、想像、今の言った話から想像できない5巻、全5巻でもう終わって完結してるので、安心して、今回はちゃんと千尋さんと違って完結してるから、確認したから、安心して言えるんだけど、これはね、今の出だしからシリアスな話にだんだん、話題も、絡め取りつつ、話がどんどん進んでいくっていうね。これちょっと一回読んでみてほしいですね。その女ジルバ。
今 Amazon で見てますけど、レビューがめっちゃ高いですね。
そうでしょ？そうでしょ？
うん。30件のレビューで 4.9 になってる。
これね。
でも千尋さんといい、なんかこう、若干風俗的な。
この話はそんな感じではないから。
風俗的なテーマだけど話はいい話みたいな、そういう感じ。
そういうのが好きだというわけではないんだけど。そういうわけではないんだけど。いやね、これはね、奥さんが見つけてきてね、もうね、もうこれ一巻読み終わった段階で奥さんのところにダダー足しててね、もうこれを見つけてくれてありがとうって本当に言ったぐらいね。もう本当に面白かった。
マジっすか？
うん。あのね、まあ、どっかに書いてあるからいいと思うんだけど、作者の人が福島の人で、この連載が始まったのが、ちょうど東日本大震災の直後で、福島被害を受けてっていう話とかも入ってくるのよ。
うん、
でもね、ここが、俺も一巻読んだあたりでそれかなと思ってたら、そこが骨太なとこじゃなかったっていうね、この5巻通じてね、この、すげえ。まあ、途中ちょっとね、暗くもなるんだけども。
うん、
でも、まあ、これは本当に元気も出る、とてもいい漫画ですよ。
なるほど。
いや、これは風俗じゃないですから。これはスナックですから。
はい。
接客業ですから。
うん。千尋さんはこの間、読み始めましたよ。最初の2巻は読み終わって、それで、千尋さんになってからのやつも読んでます。うん。
あ、千尋を読んだの、最初に。
千尋を読み終わって、今、千尋さんを今2巻ぐらいに読んでるかな。
千尋はね、まあ、評価が分かれるところだと、まあ、この間も言ったと思うけど。
うん、うん。
まあ、千尋さんから読んでもよかったんじゃないの？
そうですね。
うん。あ、でも、千尋さんから読むと、千尋を受け入れられないかもしれないから。
ああ、確かに。
うん。千尋から読んだ方がそれはいいと思うんだけど。
そっか。
なかなか、うちの奥さんがね、全然、千尋は、まあ、読んだけど、んー、まあちょっと受け入れがたい表現とかも多々あり。
うん、
うん。千尋さんはとてもいい漫画だとやっぱ。
そうね。
うん。
その女ジルバ。
その女ジルバ。
じゃあ、4K ディスプレイで読みますよ、じゃあ。
これ、情報量は、まあ、これは Kindle でもいいかもしれないけど。
ああ、そうですか。
いや、そんなことないな。そんなことないな。
大画面で読んだ方がよくないですか。
包み込まれながら読んでください。とてもいいです、目玉焼きの話をしてたじゃん、広島さんと。
漫画の話ですか？じゃなくて。
そうそうそう。目玉焼きどっから、食べんの。名前忘れちゃった。
うん。
あれ、俺も読んでたんだけど、そろそろ終わりそうだね、なんかね。
終わりそう。なんか、うん。最新刊出てきて、今読んでますけど、うん。流れ的にはちょっと終わりそうですね。
ねえ。この話が終わるんだっていうので。
しかしよくネタがあるなっていうのを毎回出してきますよね。
大日向剛はザ・テレビジョンじゃなくてなんだっけな、テレビブロスに連載してたんだよね。
うん。
それでなんか、名前だけは知ってたけど漫画は大して、その4コマ以外漫画を読んだことがなかった人だったんだけど、ようやくこの漫画で、ああ、大日向剛はこんな漫画を描くのかっていうのが分かって。
はい。
あと心残りはないかな。
大丈夫ですか、うん、別に次、Mac mini が出るまでデキンとかじゃないんで。
あ、よかったです。それを聞いて、助かりました。
そうすると多分5年後とかになっちゃうから。
5年で終わりゃいいと思うぜ。
iPad mini が出るまでデキンとかね。
iPad mini は来年も絶対出るから。
いや、出ないでしょ。出てないもん。
で、この流れ。
また同じ流れですけどね。
うん。iPod mini は普通に出ると思うよ。
マジっすか。
うん。
まあまあ。
ああ、そうか。一個言い忘れてた。この間話した話で、あんまり興味がある人は少ないと思うんだけど、庭さんがいたって話をしたよね。
ええー。Apple のですね。
Apple の庭さんって人がいたんだけど、いるんだけど、いたんだけどじゃねえ。 今年もウェブコントリビュー、ウェブキットのコントリビューターズミーティングに行ってきたんだけど、今年何があったのかちょっとオーラが消えていて、この間言ったようなね、なんか触ったら切れるぜみたいな感じじゃなくて、なんかね、丸くなってた。
あ、そうですか。
どうしたんだろう。俺、ちょっと心配で。
それはあれですか、リーナ・ストーバルズが人間の心を理解したっていう話ですか。
10日でしょ。うん、分かったっていう、ね。そんなの。どうなんだろうね。分かってくれたのかもしれないけど。まあ、ちょっとね、オーラが消える瞬間って見たくないなっていう。
あ、
俺の憧れの人のオーラが消える瞬間っていうのはね。前もあったのよ。前の職場の上司、ピーター・ハーディ、クイックタイムの作った、クイックタイムの父と呼ばれてる。
うん。
まあ、超とんがったアップルのエンジニアだったのにさ、なんかある瞬間、付き合いやすくなっててさ、なんか、なんか、まあ、昔から気は使う人だったんだけど、すごいこう、なんか、うん、いいね、みたいな感じで、オーラが消えた瞬間をね、1年間のどっかであったんだなっていうのを体験してさ、
ああ、
やっぱキレキレの人はいつまでもキレキレでいてほしいなっていう気持ちはどこにあるんだね。
まあでもリーナス復帰して LKML に投げてたけど、こうちゃんと気を使った言い方でパッチをリジェクトしてましたけどね。
いいね。学んだね。
学んでる。でも、世の中的にはそっちの方がよっぽど気味悪いわっていう評価みたいですけど。
フィルターをきっと書いたんだろうね。
書いたね、多分自分で。
コミットの時、ポストコミットを書いたんだね。
書いた書いた。E メールのフィルターで。
いいね。さすがね、10日で書けんだ、そんなの。すごいね。さすがに Google の力借りてんじゃないの？
機械学習でね、やってるかもしれないです。
さすがだ、10日。
じゃあまあ、そんなですか。
はい、そう。いいっす。ジルバの話できたんで。
じゃあ最後に、マイクロスポンサーを紹介します。コンテナ関連技術に関する国内最大級のカンファレンス、ジャパンコンテナデイズ、バージョン 18.12。ちょっと長いですけども。12月4日、5日の 2days でパワーアップして帰ってきます。この間もスポンサーしていただきました。で、キーノートには CNCF、メルカリ、プリファードネットワーク、LINE、IBM、ゾドテクノロジーズ、デンソーと7社の事例が登場します。この番組、このポッドキャストのリスナー向けにプロモーションコードを用意していただきました。申し込み時に、小文字でリビルド30、REBUILD30 と入力していただくと 30% オフになりますんで利用してみてください。と URL がコンテナデイズ .jp、コンテナデイズ .jp です。スポンサーどうもありがとうございました。
これをリビルド40と入れたら 40% オフになりそうな。
20とか40とか数字変えると違う割引になるってことは多分ないと思います。
30? そうか。いや、前に Windows の環境でまだ Mac に移行できなかったって言ってたじゃん。
ええ。
結局もう解決したのはもうどっかに環境を移してって、
おお。
その実行環境をに違いがなきゃもう、ランタイムじゃなくて、なんだ、エディター環境はさ、どうとでもなるなっていう結論にいたり、あんまり難しいこと考えないで全部、どっかで開発してますよ。
コンテナーでね。
うん。まあ、ローカルでも全然ね、ストレスなく動くからね。
うん。日本語でどっかって言うとね、どこかって言ってんのかなっていう、あれがありますね。
あはは。
どっかに移しましたって、どこですかっていう感じになるんで、よくないですね。
え、今俺の発音をディスったの？
ディスってないです。ディスってないです。
7年経ってもこんなもんでさ。
いやいやいや、コンテナの話するって分かってたんで、分かったんですけど、そうじゃなかったら、どっかってなったと思います、多分。
ディスってんじゃんか
よ。ディスってないってのが。
どっか。いや、いいよ。
いや、これ、それは別に発音とかじゃなくて、単純に名前が分かりにくいなっていうね。ええ。なんかすごい、後ろのノイズがたまにすごいことがあるんだけど、何なんだろう。
そうか。ごめん。窓開けてた。すいませんね。基本静かな家なんですけど。
たまになんか、すごいなと思って。
いや、なんか今日暑くてさ。
ええ。
さすがに窓開けてないとまずいなと思って。
暑いっすよね、今日。25度とかあったんじゃないかな。
うん、
サンフランシスコも暑かったっすもん。
サンフランシスコで暑かったんだったらね、もう。
はい。じゃあ、以上です。バスケさん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
どうも。